デイリーポータル Z ラジオ、本日ウェブマスターが、インドに行ってるため代理進行役の工藤です。そして、調べ係の
いろいろ調べ係の安藤です。
これ僕も調べ係なんでしょうか。
ダブル調べ係。
あ、じゃあ調べ係2で石川です。
で今日のゲストが、
はい、どうも北村です。
どうもどうも。
どうもこんばんは。
こんばんは。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
1月30日とかでした
ね。あ、ラジオはそうですね。ね、この間会議であったじゃないかという。
ごく最近でしたね。
はい。
あ、僕喋んなきゃいけないんだ。
進行してくれるのかなと思
ったんですけど。今日は総動員で。総動員で。
ものすごい人ごとでした、僕今。
あ、始まったなと思った
。最初の時すごいね、あの、いろいろと聞かなきゃいけないじゃないですか。緊張するとバランスとか。
あ、音、最初が一番気使う。
ミキサーもやってますからね、工藤さんね。ミキサー兼ですからね。
そうですね。
外騒がしいですね。
なんか今日夕方から騒がしくないですか。
なんというかね、下なんかダンスみたいにやってましたよ。
あれはね、毎
月やって
ます。あれ何ですか。
ウエスタンな方たちでしょ。
そうだと思います
。ウエスタンブーツ、
ウエスタンブーツを
天狗の旗を。
何ナイトでしたっけ。
何なの、サークルみたいな。
アメリカンポップナイト。
ポップナイト、
あれ毎月やってて、あれがあると、あ、今月も始まったなって思うんです、
あれはやっていいんですか。あれは許可取ってるからいいってことなんですかね。
ちゃんとお金払って
る、お金払って
る、ね、なるほど、うん、じゃあデイリーが無許可でカーリングとかあそこでやると怒られるんだけど。
じゃあないんですね。
結構厳しいんですよね、ここの
厳しいですね。
すぐ怒られますね。
でも
写真撮ってると飛んできます。
何回も怒られてますよ。
中に入ってる会社とか邪魔じゃないですか、あんなことやってたら。ここで批判することないですけど。
あれでもちゃんとあれ生バンド入れて、ウエスタン結構うまいんですよ、ね。
そう、横山さんがあれうまいって本当に言ってます
ね。感心して。あ、でもね、おじさんたちがやってるからすごい年季入ってるんですよね。
そう
です
ね。入りたいけど、あの格好しないと多分入れないんです
かね。この間誰、鶴久さんかなんか言ってませんでしたっけ。
横山さんじゃないですか、
ね。横山さんでしたっけ。
なんか行くって言ってましたけどね。
たまに。
そう、ニフティを退社する人がぜひ一度、本当ずっとやってみたかったんだ。最後最後に送別会の帰りにやってくれみたいな、一緒に行ったんですよ。
多分でもあのテンガロンハットはあれですよ、ドレスコードですよきっと。
あ、そうです
ね、ですよね。
あれないと浮きますよ。
でもギフティの人行きづらいですよね、会社帰りに見られたらもう恥ずかしくって。
あ、怒ってる。
あ、安藤さん。
うまい、結構うまい。
でしかも近くこの辺の編集部の人たちだったらいいけど、ちょっとだいぶ離れた、口聞いたことないような
人に、
ね、部長クラスの人です
ね。安藤くんノリノリだね。
出たいは出たいですね。でもね、
あ、やっぱダンスの経験を生かして。
あ、いやいやいや、ないですよ全然。
ちょっと楽しそうは楽しそうなんですよね。上から見てるとね、楽しそうなんですよ。
多分ビアガーデンは楽しいですよ。
あ、ビアガーデンもやってるんです
ね。あ、たまに写真残ってますね。
あれは楽しいですね。
年に1回ですね、夏
は。3日間ぐらいやるんですよね、確かね。
7月とかでしたっけ。
そう、お盆前、7月、割と早い時期だった
気がしますね。
へえ、それいいですね。会社の下にビアガーデンあるって。
そうですよね、夢のような。
酔っ払ってでもゲロとか吐いちゃったら怒られるでしょうね、こんな綺麗なビルに。
でも酒臭くなりますよ。
下が吹き抜けだから上まで垂れてきちゃって、
全体的に酒臭くなるんですよ。エレベーターも臭いし。
嫌ですね、それも。
フラフラしてる人がいっぱいいて楽しいですね。
もう帰ってなんか外出て戻ってきて、それを見てから仕事する気になんないですよね。
なんないですね。下のコンビニに行こうとするとなんかね、引っ張り込まれますよね。
みんなもう出来上がってるからね。
なるほど。
結構でも引っ張り込む側じゃないですか、僕ら。
そうですね。楽しみにしてますからね。
あの時ものすごい酔っ払いませんか、なんか知らないけど。
あ、
酔っ払いますね。でも普通に長時間飲んでますからね。
あ、そうかそうか、
5時とかから。
そうそうそう、林さん早くもう行っちゃうんですよ、定時前に。
あ、それ仕事中です。
並んでくれますからね。4時半頃から席取り並んで、
並びがある。
テーブルの話なんです
よ。この会社タイムカードとかないんですか。
一応ありますね。
ありますけど、あ、林さんないです。
林さんないですね。
てか会社のサイトでこんなこと言ってていいんですか。
そうですよね。
ダメちゃったな。
そうか、
そんなね、まあ、ヨタ話も、
ヨタ話も、
冗談はこれくらいにしておき。
インドで頑張ってますよ。
あれ本当に 言ってるって思ってますかねみんなね嘘なんじゃないかってい
やあそこまで手込んで作る方がめんどくさいですから ね
アポロが月に行ったかみたいな話ですよね、はい
本当に言ってますね。まだ言っちゃった方が楽ですよね。ここまで作り込むんだった
らね。体調どうなんですか。
なんか全然ブログの更新が
少なかったですよね。
今日15時33分から続報がなくて、
もう息絶えてるんじゃないかっていう。
なんかツイッターで少し体が動き始めたみたいなこと書いてましたよね。
ああ、はい
はいはい、夏バテじゃないですかね。暑いから。
あいきなり夏になっちゃったら
です、ね、
これって何か目的があるんですか。このまあ更新するっていうのはあるとして、
はい、
プラスどっか行きたいみたいな。
いやもう本当にデリーポーダルっていう出落ちがしたくて行った
んで。じゃあその最初の写真撮った段階でもう終わりだったんですね。
もう12時5分くらいには、ね、0時5分くらいにはもう目的完了してるんですよ。
どうしようかと、じゃあこれから遊ぶぞと思ったら倒れちゃって心配ですねそれ。
心配ですよね。
しかもすぐ帰ってくるんですよね。
もう明日帰ってくる、
明日帰ってくるんですよね。うんうん、そんな短いツアーがなくて、
はいはいはい、
でちゃんと、ね、あの、うん、飛行機とホテルと自分で取って行ってましたね。
あ、うん、で参加者は募ってましたけどね、メーリングリストで。15万自腹ですけど行きたい人はって。それはちょっと行ってみたいですけどね。
僕も行きたかったですけどね。
さすがに今頑張ったんですけどね。ね、
安藤さんパスポート取りに行くところまで行ったんだよね。行き
ましたよ、
うん、海外経験ないんですか。
いや僕も切れちゃったんですよ。20歳取って、で30で切れちゃって、取りに行ったら本籍地じゃないと、なんじゃないとダメって言われちゃって。
林さんたちもあんなに海外経験ないと思わなかった。
林さん13年ぶりって書いてましたよね。
ハワイ以来。
ハワイ以来。
それでインドって結構ハードな感じがしますけどね。
しかも
そ
うですね、デリーとか行って、ものすごいコアなとこじゃないですか。
ハワイ、デリーってやばいですね。でもそういえば宮城くんも、なんか、ハワイだかオーストラリアだか卒業旅行で初めて行って、次がロフトの取材でイラクかどっか行って、そのハードさはすごいだろ。
中東すごいですね。いきなりイラクですね。
ハワイとかってほぼ日本語通じるって言うじゃないですかね。
そうですね。
中東とかインドってもう多分ね、
英語通じないぐらいですよね。
でも中東ですごいフレンドリーに接してもらったんですよ。あのヒゲで。
こっち側の人間だと思われたんでしょうね。
仲間だと。
仲間だと。結構あれヒゲ生やしてないとダメらしいですよね、向こうの中東。
信用できないとお前は。
そうらしいですよ。
イスラムってあとあのね、脇毛剃ってるんですね、男性でもね。
あ、そうなんですか。
そうなんです
か。なんていうか体毛剃ってる人が
多い。ヒゲは伸ばして、
そうそうそう、サウナとか
そういう変なところ、変なサウナ行っちゃったんじゃないですか。
いや
大丈夫、それゲイばっかってことじゃない。
違うんですよ、違うんですよ。行くと本当に何度も毛が生えてるなっていう目で見られます。
毛が生えてる、
すごい失礼じゃないかみたいな話ですか。
いやなんか不潔だっていう。だから剃ってんだっていう。まあ
安藤さん結構そういう変な外国行ってます
ね。僕イスラムの国が大好きで行
って
ましたね。剃らずに行ってましたね。
ホロ系で。
いや全然ホロ系じゃないですよ。
ツアーみたいな感じですか。
いやホロ系です。
ホロ系だ。
ホロなんかそのなんかフラフラする感じじゃなくて、まあ行って
ダラッと
ダラッとして。
海外お二人は。
僕はね、前の会社くらいでみんなでオーストラリアに行ったのとそれくらいですね。
僕2回だけでトルコと、バリに行ったぐらいですね。
北山さん結構そこら中行ってそうなイメージ
ある。そんなでもね、アジア系と、うん、あとアメリカぐらいですね。アメリカでもニューヨークに911あったじゃないですか。あれで、よし行くぞってロフトの社長に誘われて。
911の後に。
で、しばらく飛行機飛ばなかったんで、
そうですね、
10月ぐらいになって飛び始めた2本目ぐらいの飛行機で行ったんですけど、すっごいガラッガラで。
アジアのグラウンドゼロに。
はい、まだ全然もうね煙もくもく上がってる状態です
。
行ったんですよ。でも絶対、まあ、そんな状況で不謹慎と思いながらニューヨーク行ったらバカみたいな寿司が食べたいな
みたいな。
そういうのがねちゃんと寿司モンスター寿司モンスターとなんだっけな、寿司ドラゴン
ありそうな感じですね。そう、日本人が握ってるんですか。
いや全然、
あ全然、
もうなんかラズベリーみたいのかけられちゃって
もうデイリーネタ直球って感じですね。
それでもちょっとね、うん、911と絡んでるんで、そうかそうか、それはちょっとネタにはしづらいですけどね。まあでもいい経験しましたね、あれは。あとは、まあ、アジア系ちょいちょい行ったり、直近ではタイに、
はい、
あの虫を食う芸人っていうのがいて、
はいはいはいはい、
その人を DVD 作ってたんですけど、
放送さんじゃなくて、
放送さんじゃなくてそう、その芸人と一緒に行って俺もでも虫とか全然嫌なんでもうこの、まあ、その芸人はまあ芸としてやってるんで、まあ、これは仕事だからしょうがないけど、こんなの好き転んで食うやつがいたらバカだなと思ったらデイリーにいたんですよ ね、
そ, うですね、そういう芸人さんってやっぱりあのうまそうに食わないですか、あのうまそうに食うけど本当は食わないですか、
ちょっとね笑顔で食ってるんだけど目は涙目でもそれ細江さん知ってました、
あそうなんですか、うん、
なんか一緒の虫食う会に行ってるみたいなんですよね、
あそれプライベートで
いや芸人は虫食い芸人はその虫を食う大学教授細江さんの記事でしたけど、あの人と組んでいろいろやってるんで、
ま
あ、その芸人の方は主催者側だと思うんですけど、それに細江さん参加してるんで、細江さんは知ってましたね。
じゃあ細江さんが本当にうまそうに食うのは本当にすごいことなんですね。
すごい、まあ調理してますからね、
あ
そこはまだいいと思うんですけど、
食べないですよね、好き子なんでね
食わないですよ
まあね、唐揚げ食ってた方がうまいですか、
そうですよね絶対そうですよ ね
ケンタッキーフライドチキンとかの
方が全て世の中から食い物なくなれば考えますけどねまだ他にありますからね、
そうですよね、選択肢がね、
でやっぱタイはねすごい虫いっぱい売ってましたね、
タイは僕もセミ食いましたよ、セミの唐揚げは、
あそうですか、料理はしてあるんですよね、
あの唐揚げでしたね、セミを唐揚げしたらこういう味がするだなって
それが分かんないですけど、でも樹液とか吸ってるから意外と甘かったりするんじゃないですか、
なんかなんかあの本当にガサガサしてましたよ、あ塗るって感じじゃなくてガサガサ
して、乾いてる系だから揚げてるからですかね、
そう、それもなんかネタで食べたけどそんなに食べたくてじゃないです
よそりゃそうでしょうね
人のに
お腹空いてセミっていう発想ないですからね、
あったら困りますよね
でもその虫食い芸人は子供の頃いじめられてセミを食わされたら意外と美味しかったってところから始めたって言ってましたけど
あそういうきっかけが
そうか、そういうスタートがあるんですね、
細井さんなんで食おうと思ったんですけど、最初のタイミングで
沖縄でもセミ食いますよ、沖縄の、食ってたらしい子供の頃、僕の友達がなんか
踊り食いではないですよ、
未だにだからセミ見るとうまそうっていう発想が出てくる、
それ料理してですよね、
なんかね針金で刺して焼いて食ってた
って、結構料理じゃないですそれ
みんながそうなんですか、
その地域の子供はなんかおやつ代わりに
食卓で出てくるみたいな話じゃなくて、野山でこう取って、その場で食べるみたいな感じなんです
か、で焼いて食べてたって言ってましたけどね、
とはいえうちも群馬はイナゴの佃煮とかはあるんですよ、イナゴは全然そんな抵抗ないんですけど
ね、
よくよく考えてみたらひどいご飯とかに乗っけて食ってるんですけど、
バタですからね、
バタ食ってるんですよ、
なんか針詰まってるなと思ってちょいちょいってやると足だったりするんだよくよく考えるとひどい、
そうちょっとそうですよね、
でもあれもう味がもう佃煮になっちゃってるんです、そんなにはない
です、ね、タレの味しかしないですから、
小さいエビとか川エビみたいなのってほぼそうじゃないですか、
はいはいはい、そうですね、
そうか、うん、まあ、蜂の幼虫は食べたことありますよ、ね、
長野
結構高級品、
岐阜の飛騨の方で、そうですね、でもその時はなんかあのおじいさんと山登って、
はい、
で蜂の巣見つけて、でこれ食べれるから食べてみろって言われて、
生で
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 味とか全く覚えてないですけどね、
蜂の子はね美味しいって言いますけど ね、
言 い、 ね、
言いますけど食ったことないし食いたくないですけど
僕長野で食べましたけど、そんな特に味も何もなく、ただ甘い、甘辛いみたいな感じで、
あれは栄養があるんですかね、
でもそう淡白なんじゃないですかね、きっとタンパク質が貴重なタンパク源なんじゃないですか、きっと
別に牛とか食った方がタンパクになりますよね、
うん、絶対そうですよね
あれはなんで食うんだろう、この珍味以外の何なんだろう、
なんか多分懐かしさとかですかね
懐かしくて別に子供の頃も食ってないですよ原始時代を思い出してみたいなことですかね
先祖帰りですかね、 なんで食べるんですかね、
やっぱなんか貴重なタンパク源って言いますよね、あのバッタとかもね、やっぱりそういう、ね、山の中で取るタンパク源なんじゃないですか、
はいはい、
きっと栄養素的な、
そうですね、うん、虫、例えば魚取るんだったらその前に虫を取って餌にしなきゃいけないじゃないですか。その工程が一つこう省ける
って。ああ、じゃあ糸のめんどくさいなと思って、なんか、あの糸水みたいなの食っちゃえっていう。
これ食っちゃえ。
ああ、そっか、木の実を摘むのと同じ感覚ですもんね。糸水や蜂猫は。
お腹いっぱいにするには魚一匹取った方が絶対いいですよね。
その辺も、あれ、で、食べるやつって決まってるじゃないですか、ある程度。種類的に。例えばセミとか。ミミズ普段から食べたりあんまりしないし、
ね、ああ醤油飲みみたいな、薬で効きますよね。
ドローですからね、あれ泥抜きしないと大変らしいんですよ。泥抜き、その芸人曰くミミズはほとんど泥なんで、もう砂食ってるような状態になっちゃうんです。そのまま
どうやってするんですか、泥抜きは。
いや、水、まあ、真水に入れといて、しばらく置いとくと、まあ、その循環して抜けるんですよ。この丸め知識絶対役立たないですよね。
役に立たないですよね。
もう虫
の話やめますか。今日のそうだ、ラジオのメールのテーマは、旅行の思い出。
そうです、デニーの話から軽やかにそこ行こうと思ったら、そうそうそう、
虫の方に行っちゃ
う。虫に行っちゃう。あ、そうだ、タイだ。
そうか、そう、どこで虫食いましたみたいな話ばっかり来るんじゃないですか。
そう、嫌ですね。
旅行でも珍味とかね、絶対旅行旅先じゃなかったら食わないじゃないですか。
そうですね、
都内でコンビニで虫売ってても絶対食わない
ですね。
今でもあのグミで虫作るのがありましたね。
ありますね、
ありますね。嫌ですね、なんかね、
あれリアルですよね。そういう人は絶対ネタにすると思ったんですけど。
でもあの虫入り の, あのキャンディーってファミレスになんかずっと売ってますよね。定番商品じゃないですか。
あれ出てくるんですよね、舐めてるの、
あのファミレスのレジの横に売ってるものってあれ独特ですよね。
独特ですね。
あそこでしか買わないものじゃないですか。
いらない、ちっちゃいルービックキューブとか。
そう絶対他では買わないものですよね。欲しいと思わないものですよね。
子供を黙らせとくためにあそこで買い与えるみたいなことなんですかね。
そうそうそう、子供ね、引っかかりますよね、あれね。
そう、一回だからなんかね、メモとかネタをちょっと考えようと思って、ファミレスノート一冊持ってここにまとめようと思ったらペンがなくって、あ、ペン売ってないかなと思ったら、すっごいちっちゃいペンか12色出るボールペン。すっごい太いんですよ、12色のペン。どうしようかなと思ったら、もうしょうがないからちっちゃいつまようじみたいなボールペン。ネタまとめたことあります。
ああ、そっか、手に入るんですね。
一応、いやでも普通の文房具も置いといてくれてもいいですよね。あんだけいろんなものがあるんだから、
ね、勉強する人いますからね。
まあ、迷惑なんでしょうけどね、ファミレス的には。
あの結構丁寧な言葉で断ってるところ多いですよね。勉強は他のお客さんの迷惑になるのでみたいな。
勉強じゃないか、仕事だからいいことではないですね。旅
北村さん結構日本国内そこら中行ってますよね。
最近なんかあちこち行ってる感じがするんですけど、
マッシーの仕事についてるだけですけどね。
知らない人のために言うと、
田代正志 のマネージャー的なことをやってるんで、まあ、田代さんの行くとこにくっついてって手伝ったりしてるんですけど、
この間僕盛岡に行った時に、盛岡のちょっとなんかおしゃれなカフェみたいなところに、あの、マーシーのポスターが貼ってあって、あ、こういうんで回ってるんだってすごい感動しました。
土佐回りみたいな状態ですよ。
ライブとかや
る、ライブですね。一応最近今年入ってから結構ダーってやってたのは、そのロマンポルシェっていうバンドと、オフテポルシェさんっていうのとマーシーで組んで、マーシーポルシェっていうユニットで回ってたんですけど、それはまあちょこっと曲やって、とあと爆笑シャブトークみたいなのをやって、シャブと覗きトークみたいなのをかまして、また曲やって終わりみたいな。
それも値段にしちゃってるんですね。
知ってますね。
あの年末カウントダウンやつなの、それですよね。
あ、そうです、沖縄で、はい、ましていろんなとこ行けて、
とこ行ってますね。
うらやましいですよね、旗から見てると。
でもデイリーのね、結構地方とか行ってないですか。
僕割と行ってます
ね。クヨさん遠く半ですね。
そうですね。
そういうの分かれてるんですか。
大体なんか役割が最近ね、
なんとなくありますね。
僕家族いないから割と身
軽にそういう悲しい理由、
いつでもどこでも行けるんです。僕だけなんですよね、家族いないの。
ああ、
そ
うか、
そういう理由だけでもない。そうですね。さんが乗り物のと、なんかね、トーク好きっていうのね、
めちゃくちゃいいじゃないですか、だって人のお金で。
確かに。
遠くに行けるって。
遠く行くと面白いもの見つかりますからね。
そうなんですよね。
自然とね、はい、うん、この辺にいるよりはね。
うん、
で遠く行くと俺何よりもホテルが一番楽しいんですよ、ね、でも
ホテル楽しいですよね。
もう綺麗じゃないですか、まず、
うんうん、
自分に比べてゴミ屋敷みたい、汚いんで嫌なんですよ、そこで寝るの。
木田正彦なんかあのベッドの上で飛び跳ねてますとか言って、
あ、はいはい、そう本当に
飛び跳ねるんですか。
ベッドも、いや家のベッドはもう本当クソみたいな大学出てくる時に買った1万円ぐらいのパイプベッドなんで、もう全然もう下手すると飛び跳ねたら下の板抜けちゃうみたいな布団なんで、そこはできないんで、もうスプリング入ってるベッドとかは寝るとテンション上がっちゃうんですよ。うわーって
その気持ちすごくよか
った。ぴょんぴょん、たまになんかダブルツインの部屋に一人で泊めてくれたりするんですが、そうするともう2個をねアスレチック感覚で
飛び移って
ジャンピングババみたいな、
もう楽しいなと思ってホテルに住みたいみたいなね。
ホテルに住むの憧れですね、僕。
憧れですよ。でしかも片付けてくれるんですよ、すぐ。
そうそうそうそう、
あ、ビジネスホテルとかでどんどん行ってるのってそういう人ですかね。
そうですよね。
嬉しくて意外と天井低いんで
よく言いますよね、なんかね。ガタガタ行ってる部屋ありますよね。
そ
うですね。北村さん
だったのかね。ホテルに行って一泊して次のホテルみたいなの嫌なんですよ。俺もうそこで3泊ぐらい取っちゃって、そこを拠点にしてっていうのが最高なんだけど、でもそれかなり贅沢な使い方なんでなかなかできないんですけどね。
そうですよね、1箇所に2泊って、ちょっと2泊3泊ってね、あんまり、うん、
もったいないですね。
もったいないけど、もう気がつくとまたあれだけ散らかした部屋がきれいに片付いてるし、もう魔法みたい。
魔法ですよね。
そうか、連泊すると片付けてくれるんですね。
そうです。あと、まあ、荷物を置きっぱりできるっていうのもいいんですけど、
あの片付けるなみたいな紙出したりしたいですね。
起こさないでくださいみたいな。あれやっぱチェックアウトあると起こさないでくださいってわけにもいかないじゃないですか。
そうですね。
あれがね、でホテルで寝坊するって最高の贅沢ですよね。
ああ、そう
です
ね。
これで昼過ぎまで寝てたら本当バカです、もう、う
ん、お金追加料金払って
贅沢だな。
あの朝起きた時のなんかこう空虚感みたいのが大好きなんだよね。
空虚感一人ぼっちみたいなことですか。そうそうそう、
なんか空間一人じゃないですか。で普段起きた瞬間はなんか、あ、家と違うところにいる今みたいな感じの、はい、なんか非日常感みたいなのがすごい好きですね。おって思いますね。
お別に俺いつも家でも一人だからこれはないですけどね。
いや僕も一人ですけど、はい、なんかほら違うじゃないですか、ね、普段と、
うん、
普段と違う俺みたいな、
はいはい、
ビジネスホテル泊まる時って全裸ですか。
全裸じゃないですね。一応浴衣はあったら浴衣着ますね。浴衣着るけどなぜか最後紐だけになって
る。浴衣って何もなくなりますよね。
何なんだろうと思って、あれなんか作りが間違ってると思うんです
よ、根本的に。
すごい歴史があるものだとは思うんですけど、うん、昔からそうだったんだと思うんですよね。絶対上と下こうに腹下げて、うん、真ん中で止まってるみたいな状態になりますよね、うん、
あれだって摩擦だけで止まってますからね、前ね、まあ、
はいはい、
あ、そうですね、
ずれますよね、あれないですからね。
あれでホテル内歩き回るじゃないですか、はいはい、まあ、温泉とかだったら特に、うんうん、派手恥ずかしいですよね。
布一枚ですからね。
あんな無防備なことないですもん。
なんでさっき安藤さん当然のように全裸ですかって言ったんですか。
あ、僕全裸なんですよ。
そう、え、家では違うんですか。
家では違います、ね、
あ、家では全裸ですね俺。
あ、本当
に。パジャマってあるんですか皆さん、うちに。
あ、僕はないですね。
なんかジャージっぽいので、ね、寝ます
ね。あ、うん、僕も昔着てた服とか着てますね。
着替える。
僕夜寝るときズボン履いてるの嫌なんですよ。上は多少着ててもいいんですけど、ズボン履いて寝るのが嫌。
あ、そうそうそう。寒いと、これ夏だと全裸なんですけど、寒いと上だけ T シャツとか着て、下はもう開放的に。
開放的。パンツも履かないですか。
パンツ履かないですよ。
僕パンツ履きますね。
あ、
パンツ履いてないと夜トイレに行ったときにその後することないじゃないですか。トイレに行っておしっこした後に。そのもう一段落ないとちょっと不安じゃないですか。ズボンパンツ履くっていう作業がないと。
確かに。
なんか物足りない気がして。
俺の方が紳士だっていうアピールですけど。なるほどな、それは考えたこともなかったですね。
全裸気持ちいいですよね。
いや、いいですね。確かにホテルはもっといいですね。なんかシーツも冷たくなってるじゃないですか。
そうそう、なんかパリッとしてね、
はい、
どこに入ったらいいか分かんない。そうそう、
あの隙間
なんだ、どう出るのが正しいのかちょっと一回教えてもらいたいですよね。
あれ分かんないですね、
ホテルの扱いの正しさを。
僕めくれるとこまでめくって寝ますけどね、一番下までめくって。
ああ、一回皮をめくるように。
めくって
あの いっぱい巡るじゃないですか、なんか一番上にかかってるなんかあのこうキュッて横に入ってるのを、
はいはい、
全部取って、
はいはい、高速を解いて、あ、はい、あ普通の布団のように状態にして、あれあそこの寝袋状態みたいな感じでスッとあんまりいじくんないでスッと入るのです
あの便箋みたいに
差し込まれたみたいな状態が好き
です。あ、ということじゃないですか
それがなんかいいんですよ。
まず僕はあの四隅取っちゃいますね。
じゃあ本当に開放感なんですね。俺布団との一体感を楽しんで全裸になって
僕もそうですね、家と同じになっちゃうじゃないですか、剥がすとすごいつまんない。
あ、まあ、そうね、そこのねちょっとした違和感を楽しむ。
そうそうそう、何人かで泊まりに行って、で、はい、部屋でこう誰かの部屋に集まると自分の部屋に来て、それでベッドぐしゃぐしゃにされるとものすごい寂しいってこと
ですね。俺が氷入る前に
もうベッドに入りここに入りたくて来てんのに
雪を初めて踏んだみたいなのを荒らされた感じのうちの庭までそれは寂しいですね。
ホテル、ビジネスホテルで仕事するとすごい仕事はかどるんですよ。原稿書いたりとかが、
あ、そうなりますね。あの狭い机でね、うん、やるとはかどります、ね、
だから僕あのでビジネスホテルの机って前鏡じゃないですか。
はいはい
はいはいはいはいはい、鏡があると仕事はかどるんじゃないかなと思って僕前にパソコンの家のパソコンの前に鏡置いたんですけど全然ダメでした。
ガバの油的な意味が
なんかこうほらパッと自分見た怠けてたりするとこうあいかんと思ってはかどるのかなと思ったら全然違いましたね。
なるほど、なんですかね、もう1分ごとに金かかってる感じがあるのかもしれないですね。ファミレスとかでもはかどるじゃないですか。
そうですね、
うん、マックとかでもはかどりますよね。
ちょっとマック行くだけでね、うん、はかどりますよね。
外がいいんですかね、
うん、
でもねホテルはあの、ね、歯ブラシとかが嫌なんですよ。あのすぐ毛抜けちゃう。
ああ
、なんか硬いやつですよ、ね、なんかね、あの
硬くて
2列ぐらいこう毛があるやつですよね。
なんかしかも硬くてちっちゃきゃいいのになんか妙にでかくなっ
ちゃ
う。
なん
じゃこれ、なんかちっちゃい練りからしみたいな
あれも全然泡立たないですよね、歯磨きも。
本当に針取っていいのかなと思って
毎回それを持ってて、持ってきゃいいのに持ってかないですよね。
俺持ってってますね。
あ、持ってきます、
うん、
とか電動歯ブラシ持ってってます。
それはだいぶ旅慣れてますね、
うん、そうですね、歯ブラシは確かにそうですね。他は大体なんとかなりますけどね、うん、
シャンプーでもね、あの、うん、シャンプーチャンリンシャンみたいな今時あるじゃないですか、リンスインシャンプーあれ俺基本不化粧なんで、すごいちゃんとリンスしないと老けばっかりちゃうんですけど、あのリンスインシャンプーじゃ全然ダメなんですよ。
ダメですか。じゃ持ってくんですか。
いや持ってくさすがにそれは持ってかないですねまあいいやと思って。
そう、僕はあのかあの顔に色を塗って旅行したことがあって
昔あ例の、
あの叱られた記事でしょ、うん、
石川方面に、
石川方面に僕あのどこのねあれよりも早く行ったんですけどあれの時に顔のあれを色を落としたらものすごいバリバリになっちゃって、
で旅行あれは何ですか、動乱、
動乱でずっとそのままもう 何十時間もずっとそのままだったんで、
はいはいはい、
バリバリになっちゃって、で、あのコンビニでな化粧水みたいなの買いましたよ。
ああ、カサカサ。石鹸あるところと、もうハンドなんだ、ハンド
ハンドソープ
みたいなしかないみたいなところありますよね。もっと行くとボディーソープしかないところもありますよね。
ありますね。
顔までそれかみたいな。そういう細かいところが行き届いてるホテル行くとすごい嬉しいですね。
高いホテルって緊張しませんか。
高いホテル、
高級な、
あ、
行ったことないです
よ。分かんない、でもあんま自分で金払ってないケースがあるんで、いくらなのか分かんないです。でも確かにいいホテルっていいですよね。
どの辺からいいところなんですかね。
意外とすっごい高級そうなのがしてるのに全然地関係なかったりしますからね、
うん、行ってびっくりすることありますよね、うん、おーっていう
ロイヤルなんとかみたいな。
そうそうそう、
あの氷だけ月に行った時もプリンスホテル、なんとかプリンスホテルみたいなのがあったんですけど、全然セーブルートとかと関係なかった。
別のプリンス
3階建てぐらいのプリンスホテルがあって
そう、プリンスホテルとかってありますよね。全然
かんかん、うん、ホテルね、ホテル、あの石ノ森章太郎のホテルってちょっと前のドラマになって、あるじゃないですか。あれ読んでたんで、俺をあれがホテルだと思ったから、 もう法に戻ってきて外外出して鍵預けといて戻ってきて顔でもうスッと出してくんないと嫌なんですよ、
うん、あんなホテル泊まってみたいですけどね。
大体覚えて
高島さんいるとこでしょ、
うん、
誰も名前も顔も覚えてないですね。あ、何丸何個室ですけど出してくれるみたいな。あれでもなんか顔覚えてる感じないから、でも適当なの言ったら入れちゃうんじゃないですかね。
そうですよね。
どうなってるんでしょうね、あの辺のセキュリティ。
番号言ったら出してきますから、
ね、うん、あ、そうそう、名前言わなくても番号だけで出てきますよね、
うん、やろうと思ったらできますよね、なんか悪いこと、うん、
ね、うん、そうですね。テレビによってやっぱりランクを考えるっていうのもありないですか。今地デジになってるところはかなり高級だと思うんです
よ。
そうですね、で、あの薄型テレビの、
はいはいはい、うん、もしもちろん液晶で、う
ん、前なんかこれなんか神棚みたいなの、ね、バカって開けませんでした。
あ、昔
開けるとテレビ入ってるとかありましたか、ね、
はい、ああ、ありますね、
戸棚みたいなのこう開けると、うん、
大事だった時代なんですかね。
大事だったんですかね。
もともとテレビ置くとこはなかったんじゃない
か、ね、なかったのかな。
でなんか壊して
そう入れたのかな。
あと有線放送が、
うん、
このね、もうあっちの与えられるものを見るしかないケースと、ええ、オンデマンドっていう、
はいはいはいはい、
これ2パターンあって、あ、これオンデマンドの方だとガッツポーズなんですよ、うん、
いいですよね。
オンデマンドって廊下でカード買うやつですか。
あ、そうです。まあでも、いや、大体そうです。
あ、そうです、ね、
どこもやっぱロビーで生産するの恥ずかしいから、どっちかというとカードの方がいいんじゃないですかね。
うん、
うん、僕前どっかで泊まったホテルは、まあ、あのビジネスパックみたいので請求書に普通に請求書っていうか領収書に8000円とかって金額載るんですけど、はい、1000円分のカードプレゼントっていう、
おー、いいな、そうそ
うそう、いいな、これいいな。なんか選べるんですよ、カードか朝食無料とか、なんかカードとなんかそのウェルカムドリンクみたいなのが選べて、
はいはい、
これみんな多分カード選ぶだろうなって。
ウェルカムドリンクいらないですよね。
そんなんいらないから。
でもカードっていうのも恥ずかしいからスッと欲しいですよ。もう選ばせないで、
もう見合わせ言うなって感じで、
もうカードと、もうカードキーとカードですみたいな。そうですね、あれがもうね、あの向こうのタイムテーブルでもずっと流しっぱみたいなケースもあるじゃないですか、有料チャンネルみたいな、あれがね良くないんですよね。気合い入れて買ってみてもなんかね、もうひどい。
今結構綺麗な画像でネットとかで見れるじゃないですか、うん、なんであれ地方に行くと見たくなるんですかね。
あ、
そうですね、ちょっと寂しい夜ってことなんじゃないですか。
視聴の3分がくだらないとなんか悲しくなる、悲しくなる。あの失敗の3分だったと思った。
いいところで見ないといけないね。
そこで判断したかった。でもそれもう流しっぱのところだと、うん、いいところをそこで見ちゃってると。あともう惰性だったりするんですよ、
ね、
頭から始まるわけじゃない。オンデマンドだと頭からいけるんですよ。
旅慣れてますね、北原先生が。
それで、でも昔でバイトをしてたんですよ、それの。
あ、そうなんですか。
大元の、なんか分かんないですけど、
それを配信元の
各ホテルに配信してるところで、ずっとエロビデオ見てるっていう。
見てるタイプ。
そこのなんか配信元のサーバーみたいの入れる元のテープみたいのをチェックするっていうので、
いろんな仕事ありますね。
いろんな、あれは楽でしたね。
楽です、
ね。楽だったけど、真顔で見てなきゃなんないんで、急に辛かったですけどね。あとまあ、そっちのエッチ系だけじゃなくって、映画もあるんですけど、もうね、スピードとか30回ぐらい見ましたからね。人気あるやつはいっぱい来るんですよ。いっぱいチェックの。
そうか、流したいです
もんね。当時、流行ったスピードとか、マスクみたいな。だからそのバイト仲間であのシーンみたいなのがすごい盛り上がるんですよ。でもすごいメジャーどころしか知らないっていう、みんな映画好きかと思ったら。
へ
え。観光とかって普通に行ったりしますか、その仕事以外で。
あ、僕つい先週末行きました
よ。あ、そうですよね。
あ、そうだそうだ、
旅行、神戸に行ってきましたよ。
ほう、どこに行ったんですか。
神戸に行って、なんか大学の時に住んでたんですよ。
ほうほう。
で、なんでそのなんか昔住んでた家とか見てきました
よ。それはいいですね。
それちょっと見てきたじゃないですか。
一人ちょっと見てきたみたいになってきましたよ。
あ、でもいいですね、見たいですね、うん、昔の景色とかね。
はあ、入りたいですけどね。
うん、
最近ストリートビューで北海道札幌で一人暮らしの時の部屋が見れるようになったんですよ、つい最近。でおおと思って何回も見てるんですけど、あれは何ですかね、あのノスタルジーは。
あの時、
あの時、あ、
僕今まで歴代住んだ家全部ピン置いてますよ、Google Earthで。
ああそうそう、
なるほどね。
俺学生の頃住んでた家のトイレの上のの天井が開くんですよ。
あ、はいはいはい、はい、
一般的には開かないんだけど、うん、開くのを見つけて、ほうほう、そこを物置してたんですよ、いろんなもの入れて。でそのままあんまり片付けずに出てきちゃって、
あ、じゃあ残ってるか
な、残ってないかなって、スキー板とか置いてたんですけどね。
じゃあちょっと心当たりある、うち開くぞってやつはこう開けてみたらスキーが手に入るかもしれない。
金沢市の聞いたとかね、いっぱい、まあ、ダウンジャケットとかも多分入ってんじゃない
かな。すごい、ね、
カビだらけとかになってんじゃないですか。
そのままできちゃったんですよね。
昔の家いいですね。でも今学生やってる人とかだと、うん、俺が住んでた時の情報がストリートビューで残ってるみたいなこともあるんじゃないですか。
あ、そうかそうか。
あ、この干してある洗濯物俺のだっていう、
俺
のを何年か後に見てノスタルジーみたいな。
うん、僕最近ストリートビューで身元わからないその人の死亡情報みたいな官報に出てて、うん、でそれをずっとまとめてるサイトがあるんですよ。なんで行領死亡人っていうんですかね、公領死亡人っていうんですかね、うん、のがあって、そこ死んだところの住所出てるんですよ、はい、でそれをストリートビューで見てほーって思う、
面白さは どこにあるんですかね。
独居老人が死んで、で本当にその人がその何の何とかさんかわからない、身寄りも何もなくてっていうのも出てて、でそこをストリートビューで探して、あ、これは人死んでてもわかんねえやっていう建物のを見て探すんですけど、
これはなしで
、
ね、
いろいろ世の中には、ね、
編集点作ってもらう
と分からない趣味がありますからね。
なし
でも人々はまあ楽しいですよね。
楽しいですね、
楽しいですね。
まだうち実家入んないんですよね。
あ、この間その学生時代に住んでた近所にスーパーがあって、でそこでいつも弁当買ってたんですよ、はい、でそのスーパーの名前が思い出せなくて、でストリートビューで見たら全然違うマンションになってて、わかんないじゃないですか。それをずっと考えてて、ハテナとかで質問しようかなと思ってるんですけど。
そこまで分かるようになったらインターネットもね、新時代だって感じしますよね。
一生懸命なんかキーワードとか探して入れてるんですけど全然当たんなくて、やっぱりインターネットってまだまだだなって。
古い記録ってないですよね。
そうなんですよね。
20年とかないですよね。
Google のストリートビューもあれってアーカイブしていく感じなんですかね。更新していくのかな。
多分更新してるんじゃないですか、
ね、あれ年1ぐらいで変えてくれたらすごい面白いですよね。
あと3年前のって見えたらいいですね。
そうですね、
パラメーターがあってね、
昔の地図って面白いですから ね
5年前とか選べたらいいですね。
Google でも確か10周年だかなんかの時に10年前だか何年か前みたいな見れるみたいな企画ありました、
ね、ありましたね。
検索結果じゃないですか、
うん、そうそうそう、でもうガーッ作ったホームページみたいなのが出てきちゃって、うわーみたいな。全部一応ね残しておいてほしいですよね、どっかに。
そう
ですね、でも普段は見えないでほしい。
嫌ですよね。
観光といえば俺この間久しぶりに仕事でも何でもなく、もうこれは行きたいっていうただの観光に行ったんですけど、それ富山に富士五湖上のものですね、ふるさとを訪ねて行ったんですけど、
あれってなんかツイッターとかで見ましたけど、プライベートなんですか、うん、本当に。
あれプライベートです、全然。いや、あまりにね、マニアックすぎて。これは何にでもなんないな。しかも意外と高岡市なんですけど、その藤子不二雄の二人が出会ったところが、はいはいはい、あんまり盛り上がってなくて、もっともうね、どっかの藤子不二雄をしていけばいいのに、うん、何にもない、さら地になってて、どうもここが、藤子不二雄 A の家だったらしい、みたいな空き地の前でピースして写真撮ったりとか、
あ、記念館とかあるわけじゃなくて、
ないんですよ。
なんか市のキャラクターがなんか何年か前に描きませんでしたっけ、
ね、それ氷見の方なんですよ、ね、それ高岡で2人が出会ったんですけど、その前に A が氷見市ってすぐ近くの市なんですけど、そこで生まれたのは A だけなんですけど、
出生 地がそっちで、
はい、うん、そこで真のキャラクター描いてるんですけど、うん、そこ漁港があってお魚が有名で、ブリとかがよく取れるんですけど、ブリンスっていうブリの王子様っていうキャラを描いてて、でもう商店街とかにそこも行ったんですけど、ブリンスの像とかいっぱい、ブリンスとかカニ像みたいな、なんかそういうキャラが氷見市で調べると出てくると思うんですけど、ね、うん、ブリスとかカニ像みたいなのがいっぱい並んでて、その下に行くと 上からアーケードなんですけど、上から音がボヨヨーンって聞こえて僕ブリンスみたいなそういうのが聞こえるっていう、
ね、あ、もう開いたらボンと出てきますね、氷見市のサイト、
うん、しかもね、あんま可愛くないんですよね、
怪物くんが
怪物くんの、多分氷見市の人は怪物くんの怪物くんみたいな可愛いキャラを求めたと思うんですけど化け物の方を作っちゃったそうですよね、そこもうそこで、で、あ、そう、この像もそうなんですけど、その氷見市に、その藤子不二雄の書いた服部くんのからくり時計みたいのがあって、それ橋がかかってるんですけど、橋のところにからくり時計があるんですけど、それはすごかった、それ9時、朝9時から夜7時まで1時間ごとにカラクリが動作するんですけど、はい、ウィーンって動いて、下から服部くんが切ったぞ来た、違う、それあられちゃんだまあ服部くんと剣馬くんみたいなのがかかって、はいはい、服部くんと剣馬くんみたいなのがズーンってせり上がってきて、水がビシャーそれが多分手裏剣を表してると思うんですけど、水とかブシャーものすごい水が飛んでライトアップもビカビカなってるんですけど、一人も通ってないんですよ物好きな藤子不二雄ファンがたまに行って見てるだけだと思うんですけど、それ1時間に1回やってんだ、
全力のショーをじゃあ誰にも見せずにやってるんですか、
まあ近所のばあちゃんとかが普通に通ってるみたいなこれ1時間に1回ね、心師匠大丈夫かなってあれは楽しかったですね。あとね、そう、図書館にほとんどなんか記念館とかないんですけど、図書館にね、はい、漫画が全部揃ってる、でドラえもんのコミックになってない回のとかもカラーコピーで全部残ってるんで、へー、3日ぐらい行ってたんですけど、そのうち1日は図書館にずっと行ってたそれ読んでましたねでもそういう地方とか、あとまあ取材とかでも行ってても、俺車の免許がないんで、とにかくどこ行くんでも電車で近くまで行って、バスがあればラッキーで、あと歩いてとにかく行くみたいな、それが辛くって工藤さん多分デイリーで言ってましたけど、あのピラミッド温泉ってあれすっごい遠いじゃないですか、行くから、
うん、遠いです、めちゃくちゃ遠い
です、ね、あれ何で行ったんですか、
僕は自分の車で行きました、
あ、そうです、車あるといいんですけど、俺もテクテクテクテク歩い
て、ものすごい距離じゃないですか、だってあれ
すっごいありましたね、
あの看板で始めてから20キロくらいありますよね
20キロ、それ20キロはでけ遠すぎますよ結構あって、しかも周り大した何でもないじゃないですか、
そうそうそう、
ただ畑とかが延々続いてる延々歩いてピラミッドを探しに行くっていう、それもう嫌で、もう免許取りたいんですよね。あとこの間金沢行った時に田代さんが先に返して、松井記念館、
あ、松井秀喜の父ちゃんがやってるやつ、
そうそうそう、はい、あそこもすっごい遠くって
行きましたよ、あの学生の頃に松井サブレ売ってますよね
松井怪物サブレみたいな、
サブレ、うん、なんか、
親父が息子のこと怪物扱いしてるよ新しくなった後ですから、それ前かな、
前じゃないですかね、
ちょっと綺麗になってるんですけど今、
あ、そうなんですか、
うん、でもう松井記念館だって、それも多分10キロぐらいあって、テクテ無人駅から10キロ。
松井記念館ってあっちの方ですね、
小松の空港とかの
近くです。真っ当だとかないじゃないですかね。
はい。テクテクテクテク歩いていくと、入り口にいきなり松井の子供時代のなぜか像がズーンって立ってそこの畑ばっ、田んぼばっかのところなんですけど、そこでもうガンガンいくら打っても、もう怒られないと、畑ばっかだからっていう、その時の子供の像が立っててなんじゃこれなんか入ると老人形とかがあるんですよね、すっごい楽しかったですよ
それ ちゃんとしてるんですか、中身の展示自体は。
あ、でもなんかしてますよね、
やっぱ大体、ね、野球系のとかは、スポーツ系はもう飾りも決まってるから、うん、あんま面白くはないんですけど、
ボールバット、ユニフォームですよね、
うん、あとトロフィーとかそういうもんじゃないですか。
松井記念館はなんか結構ちゃんと揃ってたイメージなんですけどね、
うんうん、そこ自体はいいんですけど、裏にもろ実家があるんですよこれ大丈夫なのかなと思って
親父住んでるんですよね
そう、本当に住んでて、たまに親父出てくるらしいんですけど、 最初は本当土蔵みたいなところでやったらしいですよ。で今はちゃんと建て替えてすごいちゃんと来たところになってるんですけど。
野球選手って記念館作りますよね、よくね。
何なんでしょうね、別に面白くないじゃないですか。
本当ね、王さんもなんかね作るんですよね、記念。
あ、今頃作るんですか。
なんか東京ドーム作るんですか。
え、そうなんですか。
へえ、あ、でもまあ東京ドーム博物館ありますからね、そこら辺で。落合が最高なんですよ。
落合ね。
ああ、
落合記念館。
落合記念館ね、ネタにできないんですよ。でもあそこ撮影禁止なんで。
あ、
で、唯一入り口のところにブロンズ像みたいなのが立ってるんで、落合のでそこだけで撮れるんですけど、なんかそこを超ザーンってちょっと台の上に乗ってゴーンって立ってるんですけど、ちょうど目線の高さに股間があってどうもみんな触ってるからそこまで黒光りしてるんですよね。なんかしかもなんかいろんなチーム行ってるじゃないですか、だからなんかチームナルトのインフォーム着せたらいいかなっていうのが迷っちゃったらしくて、落合って言われたんですよ。あ、落合のインフォーム背番号三冠王。
特定しないようにどこの
特定しないように、うん、それでバットとかグローブとかは分かるんですけど、ガンダム好きなんで作ったコラボとか置いてあるんですよね。
こちらさんね、ガンダム好きなんですよね。
どういうこと。そこ押さなくてもいいじゃないですかね。福士君が大好きなんだろうなって思うんですけど、福士君はといえば福士君のプレイボーイで連載してるんですね、すごい面白いじゃないですか、ね、落合福士君
息子、ね、
息子、うん、面白いね。イベントやりたいなと思って、ちょっとオファー、プレイボーイの人に編集の人に連絡先聞いて、オファーしたんですけど、でそしたらまあじゃあファックスを事務所に送ってくれみたいな感じなんですけど、どうもね自宅なんですよそれで送って、そしたら断りの電話来たんですけど、母ちゃんじゃねえか雰囲気がね。どうもねそういう雰囲気のある電話かかって断られちゃったんですけど、うわーいいな。そんな落合一家とのほのぼのエピソード。あと野村のサッチーとも絡んだことあります。そういえば全然よくわかんない、サッチーの家電話したことありますね。
本人出るんですか。
本人出ました。
何でしたっけ、あの窓からあの植木鉢を投げたおばさん。
え、引っ越しおばさんじゃなくて、
いや、あのなんか、あ、この話あんましない方がいいか。
え、いつごいつそれ何なんでそれが出てきたんですか。
あのデヴィ夫人、デヴィ夫人。
あ、そんなことしたんですか、デヴィ夫人。はい、
違ったかな。
それ結構殺人未遂じゃないですか。
なんでそのエピソードがまず出てきたのか分かんないです、デヴィ夫人で。
その話 しちゃダメです、考えてみたら、
ね、今日編集大変ですね。
そうか、デヴィ夫人ね。
あ、びっくりした。
そうだ、でそうだ、車の免許が欲しいって話なんですよ。
便利ですよ、やっぱり、ね、地方に行って。
みんな免許持ってます。
持ってますね。
僕持ってるけどペーパーなんですよ。
なんかでもビデオ屋とか行った時に出すじゃないですか。ああいう証明書代わりに便利じゃないですか。
ああ、そうそうそう。
それはね、でも俺バイクの免許は持ってるんですよ。
ああ、そう。免許証はじゃあ持ってる。
持ってるんです。
バイク持ってると車取りやすいんじゃないですか。
そうでもないんですよね。あんま値段も変わんなくて。
ああ、そうかそうか。逆だとちょっと安くなる。
そうかそうか。
車持っててバイクだと。
そうなんですよ。
あ、レンタバイクみたいなのってないんですか。
そうないんで、まあたまにあるんですけど、まあめったにないですよね。
あの観光地に行くとありますよね。あのなんか清里みたいなところに行くと、
本当にそういうね、そうそうそう、ツーリングするようなところだとあるんですけど、高いんですよ。またバイクすぐ壊れちゃうというか、事故りやすいっていうのもあるんだと思うんです。だからね、やっぱ電車でそこまで行って、そこからレンタカーでガーンっていうのがやりたいんですよね。でも通うのめんどくさいんで、合宿免許は行こうかなって。で田代正史の話に戻るんですけど、ちょっと今体調崩してて、5月に入院 して1回治そうっていう話になってるんで、そこ暇になるなと思って、
その機会に
そこで行こうかなって思ったんですけど、なんか最近あの教習料金がタダになるみたいな民主党の政策が出てるらし
い。 あれって本当なんですか。
いや、わかんないです。
僕エイプリルフールの話だと思ったんですけど。
本当ですか。そうなの
か、違うのかな。
すごい信じて、あ、これがあるんだったら今取るの損だ、
持った方がいいですよね。
そんな何でもかんでもタダにしたって大丈夫なんですかね。
ねえ、どういうことなんだろう。
ねえ、高速も安くなりますよね、このね。
はいはい、
嬉しいですけど怖いですね、うんうん、
免許ってみんな通って取ったんですか。
僕買いましたよ。
僕も買いましたね。
僕も買いましたね。
通う根気多分ないからね。
今もうまずいですよ。僕多分取れないと思いますよ。今からだったら、うん、当時はなんか真面目、まだ真面目で、きちっとほらこうスケジュールこなさなきゃダメだっていう頭があったんで。
いや忙しいとかじゃなくて、そうそうそう、人として
ダメだ。人として今もうあんまいいやって思っちゃうに違いないですね。
長引くとは結構金かかりませんでした前。
そうでしたね。
なんかね、
う
ん、
はいはいはいはいはい。
そうですね。だって一回行かないと結構ガンと何千円とか取られちゃうんですよね。
結構あの教官って怒りますよね。
僕なんかハンドルの回した後のこう持ち直しが悪いって叱られましたよ。持ち直しじゃダメだみたいな感じですごい叱られた
の。そう、バイクの教習って基本的にもうほったらかしなんですよ。
あ、そうですよね。
どうすることもできないんで。
同情しないですか。
しないですね。ちょっと全然怒られるとかそんななかったんですけど、うんうんうん、そっか、なんか知らない人と一緒に車乗るの嫌じゃないですか。
あれ嫌でしたね、
うん、なんか路上出るとね、もう結構二人きりですか、ね、
結構世間話とかさせられるじゃないですか。
そうですね。
本当に運転できないタイプの人だとずっと怒られてるらしいんですけど、はいはい、ある程度できると割と普通にこう会話になって嫌、うんうん、でしたね、
もうこの年になってだともうなんか同い年ぐらいの教官とかじゃないですか多分。
そうだ、
下手したら年下ですもんね。
そうです ね。
嫌だなと思って、で合宿で一気に取りたいなと思ってるんですけど、多分合宿なんか行くの18とかですよね。
そうですね、みんなそうですね、
若いでしょうね、
うん、ね、合宿行ったらレポート書いてほしいですよ ね、
ね。でいや楽しそうは楽しそうでちょっと調べたんですけど結構なんか通いで行くと25万とか30万とかするじゃないですか、合宿で行くと20万ぐらいなんですよね。
20日間ぐらい、
20日間、まあれ持ってるんでバイク持ってるんでもうちょっと短いかもしれないですけど、それで ね、
そうですね、
しかもホテル泊まり放題、
あ、そうか、
これがねすっごい嬉しい、
飛び跳ね放題、
飛び跳ね放題、もうすぐあったんですけどそれ楽しそうだなと。
今って合宿じゃないですか、本当のなんかこう相部屋で4人部屋みたいなのじゃないですか。
なので選べる、俺それはさすがにもう嫌だなと思って、相部屋のもちょっと安くなるんですけど、でも2万ぐらい足すともうシングルにできるんで、
それはやる、その方がいいですよね。
18のことやるんだ、
いい合宿っぽいやつですよね、うん、2段ベッド
の、2段ベッドの
相部屋行ってほしいですね。
相部屋
面白いですね。
きちいな、しかもヤンキーみたいの言ったらきついじゃないですか
多分みんなヤンキーかあとなんかで免許なくなっちゃった人ですよね、きっと。
そうです
よ、ね、もう一回取りに来てる人、
ねね、免許取ったら即車庫谷に住んだみたいな、ね、ガキと20日から一緒にいたくないですよ。つらいですね、それ。
辛いですね。
しかも学科ないんで、もうバイクの免許持ってるんで、すっげえ暇だと思うんですよ。
ああ他の人でスケジュールが、ね、うん、あれですよね、
ぼーっとしてるしかないです。それでヤンキーと二人っきりでずっと部屋いるの嫌ですよね。
見る知らずの
昔そうだ、大学の時に体育の授業の単位を取るのをいろいろ選べたんですけど、この毎週毎週通ってサッカーとかそういうのやって単位1個取るのと、あともう一発逆転で冬に1週間ぐらい合宿でスキー合宿っていうのがあって、そこ行ったらもうそれで単位取れるっていうのだったんですけど、もうめんどくさくて1年2年3年まで全然やってなくってで、あ違う、5年、俺 一流してるんで5年の時にやっとタイプやろうかと思ってで毎週買うのめんどくさいからスキーにしようって思ったら、もうみんな1年生とかばっかなんですよ。大体1年ぐらいで取るんで、
そうですよね普通ね、
18ばっかでどうしようきついなと思って、でもまあ部屋でなんとか仲良くなろう、まあその子まだ22か3ぐらいだからと18だったらなんとかなるじゃないですか、と思ったら俺の部屋そのね、ダメな人しかだけ集められちゃって、4年生とか3年生とかのもうなんかそういう体育に対してやる気がない目のよどんだ人だけ集められた部屋で、もう誰なんかみんなコミュニケーション能力ないしいや、そうなんですよ、大体友達いたら友達と一緒に
体育取りますよね、
体育取るんですよね、
一緒にサッカーにしようぜみたいな、
うん、そうそう、そんな合宿で一発逆転で取ろうと思ってる友達いないんですよ、1、2年以外は
割と社会性がないタイプの、
そうで、なんかどうかして、なんかね、まあ、昼間しかスキーやんないから、うん、夜もうみんな宴会みたいになって隣の部屋とかわーっと聞こえるんですけど、その部屋みんなすぐ出ちゃってかといってその隣の部屋とかでイエーって行く勇気はないじゃないですか、 一人も知り合いいないからもうこうリフトンかぶって聞かないようにして酒飲みたいなんか酒缶ビールかなんか買って布団の中で飲んでもう寝ちゃうっていう
辛いですね。
辛い思い出があるんでそれを今18と34じゃ心通わせらんないですよ。
あ、そうか、厳しいでしょうね。
ないですよね。なんかなあるかな。だって田代正史なんか知らないでしょ18歳もう
そうですね、大丈夫だとか見てない
ですよ、
ね、
見てないですよ。そうだよな、なんか掴む方法ないですよね。例えばその前ロフトっていうライブハウスにいたからバンドとかいろいろ知ってるけど、それでもないと思うんですよ。もうね、俺が知ってるのバンドなんてね、ニューロティカとかですからそれ18歳は知らないだろうと。18歳
ヤンキーは知らないですよね。
もっと浜崎あゆみで会ったことあるぐらいの頃、それがあればいいですけどね。ないですもん。多分しかも浜崎あゆみももう間違ってると思うんですよ。
18歳の人と2人きりに立てられて何話すって言われると困りますよね。
マンツー、そうマンツーだったらまだマシで、あ、まあそうですね、3-1 だったらもう最低ですよ、
で多分向こうも気使うでしょうからね、なんか共通の話題を出さなきゃみたいな感じで、
北村さんって水戸黄門とか見るんですか。もう多分18の頃の34なんてもう
おっさんですよね。そうです
ね、ジジイだと思ってましたよ。
高いですよね。
思うんだろう。
そうですよね、おっさんだと思ってましたね。
そうなんだよな、ちょっと選べればね、なんかちょっとオタクでネットとかすごいやってる18歳の方だったら一緒になりたいですけどね。
ヤンキーですからね。ヤンキーは難しいですよね。
いやパソコン使ってずっと2ちゃんやってるような人とだったらなんか面白そうだけど、ヤンキーはちょっと1個もね、ビーバップハイスクールももう知らないですからね。
そうですね、今ヤンキーって何見てるんですかね。
ヤンキー
ろくでなしブルースとかじゃないですよね。
ないですね。ヤンキー文化ってあったのかな、
ないですかね今ね。
何やってるんでしょう ね、 ね
ラジオ聞いてる中でヤンキーの人いたら面白いです
ヤンキーいたら面白いですね。
メールください、
ね、メールはどうすか今日は。
あの来てます、結構全然無視してましたけど、すいません。
じゃあメール行ってみましょうか、
ね、あもう1時間経ったんで休憩しますか、ちょっと。
あ、はい、
休憩しながらメールを読みましょう、ね、
じゃあ休憩に入りましょうか。じゃあ 10分後くらい、
はい、
はい、はい、
はい、デイリーポータルデッドラジオ、休憩終わりました、戻ってきました、じゃあ改めまして、工藤です、
編集部の安藤です、
石川です、
ゲストが
北村です、はい、
こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。始まるんですか。また力ということでメールがいろいろ来てますけど、なんか、ね、
メール見ましょうか、
はい、
今日のテーマは
旅の思い出、
はい、
意外とあれですね、これ読んでいいですかね、僕も気になってるんですけど、
はい、
北村さん、編集部の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
さて今日のお題の旅行の思い出ですが、先日福島に行きました。その時に以前北村さんの記事、芸術が爆発カッパ村に行ってきたに出てきた下里セメント工業を見かけました、
はいはい、
やっぱり生で見るとすごかったです。ドラえもんがやばかったです。
細長いドラえもんがいる。そのセメント工業ってなんかセメントで中作る会社だと思うんですけど、そこでなぜか、まあ、石材店とかでもたまに変なもの作ってミッキーマウスとか作ってるとかあるじゃないですか、それをセメントだからもっと簡単に作れちゃうんで、うんうん、いっぱい作っちゃってるんですよ。でドラえもんだミッキーマウスだみたいな。
そうか、セメントですもんね。
割と
石材はよく見ますけど、
うん、
全然違いますもん。
石材かなり技術要するんですけど、うんうん、割と芯、もうセメントだと芯作ってそこの周りにバーって塗ってでペンキで色塗れるんで。
あ、そうかそうかそうか。
またね、もう極彩色のすごい像ができて、でそこの中で、ね、もう会社の周りにびっしりとそういう像があるんですよ。しかもテーマパークみたいな感じじゃなくて、いきなり国道みたいな脇にいきなり立ってるから、なんだこれみたいな。
あ、そのすごい景色ですよね。
セメントでテーマパーク作っちゃう人って全国に点在してますよ ね。
そう、まあ、本当楽なんですよね。楽なんですけど、でも結構10年ぐらいでもう朽ち果てちゃうらしいんで、ぐっちゃぐちゃになっちゃう。うん、
あのなんで有名な人いるじゃないですか。
あ、浅野翔吾かな、うんうん、はい、そ
う
そ
う、あの人のところってすぐ保存しようというあのあれもあるんですね。
あ、そうですね、
う
ん、へえ、
ちゃんとしたそのね文化として残しましょうみたいな
口開けるのもまたいいんですけどね腕とか折れてるのも
その人を呼んでくるんですかね、テーマパーク作るときに。
うん、当時もう亡くなっちゃってるんですけど、その方は、うん、
あ、
うん、多分有名だったんじゃないですかね
引く手あまただったんですかね。
まあ引く手あまたっていつも名古屋近辺だけですけどね、あの人の作品あるの東海地方だけですけどね、まあ、いい具合に口当ててて、うん、すごい有名な関ヶ原ウォーランドってあるんですけど、はい、槍とかがもう折れて下に落ちてるんですよ。もうそれすら拾ってないっていうサビサビになった槍とか下にボトボト落ちてて細長いのから折れちゃうんでよかったですね。
同じその、はい、その方からですね、はい、ホテルといえば皆さんに質問があるんですが、
はい、
あ、ラジオネーム読んであなた塩せんべいさんですね。
塩せんべいさん、
読みましたっけさっき、まあ、いいや、ホテルといえば皆さんに質問があるのですが、皆さんはお風呂は部屋にある内風呂か、それとも大浴場露天風呂のどっちに入りますか。ちなみに私は内風呂派です。一人で気兼ねなく入れるのが好きです。
あ、まあ温泉宿系ですよね。それは大浴場ってあり、ま、ビジネスホテルだとあんまないですよね。
たまにでもあるところあります
か、うん、温泉付きとかありますよね。
屋上にサウナありみたいな、は
いはい、一応入りたいです
よ。そうですね、
これもじゃあ5000円の中の500円ぐらいになってる、
うん、部屋のってなんか狭いじゃないですか。
はい、
なんか、ね、
うん、
トイレと一緒だし、
あ、そのユニットバス嫌ですよ ね。
あんまり落ち着けないですよね、
大浴場ね。
僕あのこの間あの釧路に水を汲みにカニを買いに行った時に、はいはい、あのホテル飛行機間に合わなくてすぐホテル取らなきゃって状態で、で、ね、たまたま国体ですごい軒並みダメって言われるんですよ。すごい悲しくなってきて、寒くてものすごい寒くて、うわーもう嫌だなと思ってた、たまたま行ったホテルが空いてて、はい、そこが屋上に温泉があったんですよ。
おでも
天国のような温泉をあんなに気持ちいい温泉は今までないっていうくらい楽しかったですね。
温泉はもういいですね。
どのメールを読みましょうかね。
あ、ラジオネームケンツさん。去年突然北に行きたいと思い、夏休みに宮城に2泊3日の旅行に行ってきました。初日はオカマですかね、オカマという火山火口にある湖を見、2日目は松島を観光、3日目は分かんないこれ何
です
か、
ス
ゴのサーキットで二輪のイベントを見て帰ってきました。ホテルトークで盛り上がってますが、自分は車中泊、インターネットカフェ泊まりと40過ぎたら貧乏旅行でしたねと。でもネットカフェよく泊まりますけどね、俺地方
いいですね、楽しいですね。
僕はあんまりないですね、ネットカフェに泊まった経験が。
ネットカフェシャワーついてるとこあるじゃないですか、はい、シャワー浴びたことないですね。
しょっちゅう
本当にあれってどうなんですか、いいんですか。
いや別に普通のコインシャワーみたいなもんですね
コインシャワーって今ないですよね。
プールにもありましたね昔ね。
うちの近所にまだあるんですよ。
単体で
、あのコインランドリーの隣みたいな感じで、
あります
よね。今あんまり見かけないですね。
それ銭湯代わりに使うんですか。
そうですね。ロフトの事務所の近くもあったんで、徹夜で作業してる時とか行って、100円入れると5分ぐらい出るんですけど、
ギリギリ足りないくらい、
微妙なんですよね。頭は洗えるけど体洗えないみたいな、
ちょっと足りない感
じ。泡残っちゃったらもう流すしかないから、水すら出ないんで、また100円入れるしかない。いいじゃないですか。インターネットカフェの得だと思ってますけどね、俺。
ネットカフェと漫画読めるし、
割と過ごしやすいですよね。
車の中ではよく寝てましたね。
ああ、勉強ないからな。それでも別にそれでもいいですけどね、俺。
あのレンタカーの中で寝ると、うん、警報装置ははがなあのあのなります
ね。なる。
なるんです
よ。そうです。
あの
エンジン切って、
エンジン切って寝てると。で一回僕鳴ったことがあって、バーバーすごいデカ音が、
となんか動くとってことなんですか、
なんか人がいると、人がいない、
あらセキュリティが、うん、
動いちゃうんですよね、
あそれこ
う偉いことなくなりますよ一回で、もうどうしても切れないからボンネットを開けてバッテリー取りましたもん解除しようが分かんなくて、
それなんかセコイとか来たりってことはないんですか。
いやもうなんかすごいあの日、誰もいないようなとこで、はい、泊まるとこもなくてしょうがなく寝てたら鳴っちゃって、もう
ただ鳴るだけなんですか。
もうすごい、でも止まんないんですよ、すごいパニックになってやばいやばい超でかい音だから
ボタンバッテリーにく
るボコって
来ました、また繋いだら音出るみたいなこ
と。繋いだら出るんですよ、また繋いで出ると出るんですよ
どうしたんですかそれ。
取って寝ました、バッテリー取って寝て起きてまた繋ぐみたいな。
繋いでブーって鳴ってるわけじゃないですか。
いや繋いだ瞬間いいんですよ、で、はい、繋いでしばらくこう立って寝てると発生
するんです。一回リセットされるわけ
です、このメール読んでいいですか、
はい、
ラジオネームトマスさん、高校の時にカナダに短期留学しました。語学目的の短期留学でホームステイしたんですが、ステイ先はパラグアイ出身の英語のほとんど話せない老夫婦。これいいですね、英語が通じない相手の言ってることがわからない、出される食事も不思議なものばかり
不思議だな
英語はうまくならなかったけど、おじいちゃんおばあちゃんと何とかコミュニケーションを取っていました。いいですね、この
これ留学ってコーディネートしてくれる人がいるんじゃないのか
ね。そうですよね、
いきなり行って止めてっていう話じゃないですね。
そうですよね、
英語目的で行って指定先の人が英語できない。
なんだって、なんだと思ってコーディネートしたんですかそれ。
コーディネートした人も分かんないし、受ける家族も分かんないですよね。
あの商売で受ける人がいるんですよね、向こうに行くと。なんかそういう配ったお金をもらってっていう。
パラグアイってサッカー上手いですよね。
サッカー留学かと思ったんですかね。留学か、留学って何か。したことないですよね。
よくしたことないですね。
ね、
ああそうですね、カナダでしたっけね。ね
カナダ、
うん、英語ペラペラなんですか。
ちょっとできるんかな。
うん、あなんか前喋ってるの聞きましたよ。電話かなんかで。
電話で喋れるって結構ですよね。
ですよね。
ボ
ディジェスチャー使えないです
よ
ね。
そうですね。
パラグアイ。いいですね。小学校の時にパラグアイから来た。転校生がいて、
パラ
って呼ばれてましたよ。
すごいいじめですね。
サッカー超うまかったんですよ。
なんていう名前なんですか。
ひろたくん。
ああ、あっちに日本人なんですね、基本。
日本人なんですけど、パラって呼ばれてましたね。
まあ、ボキャブラリー的にはもうそうなっちゃいますよね。
すごい面白かったですよ。日本語できなかったんですけどね。
ああ、そうですか。かわいそうですね。
なんかすごい、なんかね、大人みたいなスーツみたいなの着て学校来て、土足で入ってるんですよ教室まで。腕時計してて、
そのドイツ感が分かんないです
。すごい転校生来たと思って。
海外の学校感覚で土足で。
そうそうそう。で顔は日本人なんで転校生すごいぞって
話。割といいところ子なんですかその海外で仕事やってるみたいな。
でしょうね。全然パラグアイから来ました。
それちょっとね、ニューヨークだったらちょっと一目置くでございますけど、よく分かんないですかねパラグアイどこなのか。
サッカーがとにかくうまくてみんなの結構人気者でしたよ。
パラうめえよ、パラすげえよ、
テクニックすげえよ。
俺の知り合いもなんかメキシコに留学したら逆にあっちで秀明って名前の H って発音できないらしいんですよ。秀明みたいになっちゃうんで、もう寿司ってだからどこの国でもそんな感じなんだろうなと思って、お前寿司なって寿司って呼ばれてたって戻ってきてから知り合ったんですけど、でその話出てもうずっと寿司呼んでて、サークル大学のサークルで一緒だったんですけど、その発表会みたいのがあって軽音のライブがあって、はい、そいつと妹が来て、妹が日本でも寿司って呼ばれてる、何が呼ばれてるのを見ちゃって、もうやめてもらえませんかみたいな、すごい苦情を受けたことがあります
。寿司ってすごいステレオタイプなですよね。
多分逆に言うとメキシコから日本見たらもう寿司か侍ぐらいしかないんじゃないですかね。ソニーとかそういうのに。
メキシコの人見てもね、サボテンとかつけないですもんね。
サボテン。
わかんないけどね、それ言っちゃうかもしれない。
言っちゃうのかな。
小学生とかだったら言い返しですよね。
ポンチョとかですよね。
言っちゃうのかな。ポンチョ。テキーラとか。
テキーラって。ニフティって外国人の社員っていないんですか。
みんない
るのかな。
いるのかな。
かんないですね。
アジア系の人、黒人がいきなりいたって、いたりっていう感じ
はないですね。
見ないですね。前の職場にロシア人いっぱいいて、ロシア人って日光浴好きなんですよ。で、冬、なんか日本の冬でも向こうからしたら暖かいらしくて。
太陽に浮いてるから。
よく海入ってましたよ。真冬に。
沖縄時代じゃないですよ。
違います。あの、
カメラ屋に
水戸で、水戸で。
ロシア人がいっぱいいたんです
よ。いや、違います、違います。
ロシアのカメラ。
バイトじゃないですよ。違うんですよ。茨城県の頃にね。
へ
ぇトシンスキーさんっていう人が、トシちゃんって言われてて。
結局あんま変わってないじゃないです
か。トシちゃん、トシちゃんって。
ロッカとは言わない。テトリスとかは言わないけど。
トシちゃんですね。トシちゃん、ニコよくしてるよ。
そういうところで来るってことは、やっぱり偉いエリートの人なんですよね。
技術者ですよ、技術者。はい。
酔っ払いのおじちゃんとかじゃないです
よね。じゃないですか。トシちゃん。
工場とか出かけ来てる人とかとね、仲良くなってみたいですよね。
あの群馬県の大泉町でしたっけ、ブラジル国の人が多い。前の仕事でそこに一晩泊まったんですよ。で、それでそういうところに行こうって言って、はい、サッカー見てるところに、ワールドカップの予選やってた時なんかで、ね、一緒に行こうよって言われて行ったら、本当すごいですね。日本じゃない感じですね、全くね。
スーパーとか、なんか知らないスーパーありますよね、あ
そこ。そう
英語ばっかみたいな。
あれはもう本当異空間の、異国の経験でしたね。
はい、そういう意味で言うと、そのロフトの事務所が、あの百人町にあったんで、はいはいはい、韓国人ばっかだって、まあ普段は全然わかんないんですけど、ワールドカップの時になるともうみんな赤い T シャツ着てて、これで日本を応援したらぶっ殺されるんじゃないかみたいな。でなんかすごいでっかいモニターみたいな野外に設置されて、はいはいはい、そこでみんな見ててうわーみたいな、事務所で仕事してても聞こえるんですよ。うん、ワールドカップってすごいんです。今年ワールドカップなんですよね。
あ、そうだ。
今年ね。
そうですよね。そういうのね。
全然興味ないから、日本が行ってんのかどうかすらもうよく分かってないですけど。
日本すごい強いグループに入っちゃいましたよ。
へえ。
オランダとかいるとかね。
全然勝ち目ない感じなの。
勝ち目ないんじゃないですかね。ないって言われてますけどね。
へえ。今は誰が強いんですか、選手は。
数。
キング。バボラ。
バボラ。そのくらいで止まってますよ、僕。
本当ですか。
J リーグできたての頃のイメージですね。
そうね。
アルシンドとか。
アルシンドですね。
あともう J リーグカレーで。マサオがラモスになっちゃうぐらいの知識はありますよ。すね、俺のサッカー知識としては。
ラモスか。
最後に知ってるのはもう中田が自分探しに行ったっていう情報で終わりですね、サッカー知識。
見つかったんですかね、自分ね、中田。
なんかわけわかんないこと、それ見たな、最近。サッカーの全然関係ないことやってます
ね。よく出てますね、CM とかね。
へぇー。されなくなったんじゃないですか。探しすぎて。
自分探しってお金かかるんですね、結構ね。
海外と今会ってますからね。
まだでも、中山、ゴン中山とかやってますよ、現役で。日本代表には入ってないですけどね。カズもやってますしね、現役でね。
カズまだやってる。
やってますよ。
カズはいいですね。
すごいですね。
俺、カズはちょっとね、よくは知らないけど、ちょっと好きですね、たたずまいが、
ね。面白いですよね。パスポート間違えたりするの。
一人だけバブルを引きずってる感じがいいじゃないですか。なんか中田とかと全く違う感じしますよね。
そう
一世代前の。
なんか中田がなんかスマップとか嵐みたいな、そんなやつだったら光源氏丸出しみたいな、
そう
ね、諸星くんみたいなイメージがありますね。
かっこいいですよね、やっぱね、あそこまで貫くと。
一回りしましたよね。
してかっこいいですね、一回りして。
すごいいい人だと思うんですよ。多分中田とかとは飲み屋で会っても楽しくないと思うんですけど、カッツは面白いですね。爆笑トークしてる。高野原と宮沢りえみたいな昭和初期の話を。
楽しそうですね。一緒に飲むならカズですね。
カズと仲良くなりたいですね。
最近トシちゃんが好きですね。
ああ、
トシちゃん。カラトシ。マッチトシちゃんのトシちゃん。
そうそうそう。さっきのトシちゃんじゃなくて。
トシちゃん、なんか最近変な、死んだとか、破産したとか
噂が流れてましたね。
あれは違う
みたいですけどね。
とにかくジャニーズからこうに押さえつけられてるから、大変みたいなのを再造で告白してましたね。
ブログ面白いですよ。
あ、ブログやってるんですか。
あの読者からの お便りに一日一件レスするみたいな感じのブログやってますね。
あの口調ですよね。でもね、
そうそうそうそう、
トシちゃんだよみたいな、
楽しいですよ、
トシちゃんだよって今も言って、
トシンスキーさんじゃなくて、
トシンスキーじゃなくて、
トシちゃんね、まさかタノキンでトシちゃんが一番没落するとは誰も思ってなかったですよね。
一番かっこいい感じだったのに。
よっちゃん結構ね、いい道進みましたよね。
よっちゃんいいとこですよ、
ね、
いいポジションいますよね今ね。
あゆの後ろでギター弾いて、
ねね、マッチもまああれか、マッチも まだかっこいいらしい
です。マッチは、まあ、まだ事務所いますからね、
役員なんですよね確かね、取締役ですよね、
悠々自適なんじゃないですか。光源氏がみんな結構いいことになってて、
ね、ああそうですね、
まあ赤坂明もそうなんですけど、あと ね佐藤博之って割と地味な人じゃないですか、あの人が弾き語りのライブとかやってるんですよ今。
知ってます、知ってます、ね、知ってます、知ってます、
で割とオリジナルとかもやってるんですけど、うん、いきなりガラスの10代とかもやって
ちっちゃめのなんかちょっとおしゃれなライブハウスとかでやってるんですよ。でもあのおばさんたち集めて、
そうなんだ、
すっげえ高いんですよ。
あ、僕らと同じぐらいの年じゃないですか。
いや、もうちょっと上ですよ多分ね。
光源氏小学生ぐらい
ですね。そうですよね、
うん、まあそうか、
でファンも一緒に年取ってるじゃないですか。で結構僕それのなんかブログ見たけどすごいことになってましたね。
あ、金持ってるから、まあ、とにかくいくらでも使っちゃうみ
たいな。でも諸星くんはミュージカル出てましたよ。
諸星くんはまあまあ頑張ってますけど
ね、個人事務所なんかね出ますよね。
ゴールデンボーイみたいな事務所自分ですけど、ニューヨークで一時期住んでましたけどね。くんはね、
メール読んでいいですか、はい、ラジオネームモンゴイカさん、私も車中泊派です。枕と敷布団と羽毛布団を持ち込んでがっつり寝ます、高速道路のサービスエリアで温泉があるところなどでは快適に過ごせます、ただし虫が入ってくるのと防犯上窓を開けられないので夏はできません。エンジンかけっぱなしだとね大丈夫ですけどね。僕はあの北海道の割とすごい片田舎の町で車中泊したの、はい、車の中で寝てたんですよ、
はい、
駐車場、観光地の駐車場みたいなところで、はい、そしたらなんか夜中すごいだんだんだんだんこう車の気配が増えてきて、
あ、
集会場になっちゃったんですよね。
怖いね。
でこうぐるぐるぐるぐる回ってんですよみんな。もう息を殺して一人だったんですけど、ぐーって
もういないっていう、ただの駐車してる車だっていう
車ですみたいな感じで、椅子の隙間に入ってこう外から見えないような後ろのシートの隙間に入って、
あれが見かかったらやばいんですかね。
怖かったですよさすがに、当時まだ携帯なんかないですからね、
はいはい、
うん、これは見つかったらやばいなと思います。どうすればいいかな。
おしっこしたくなったら大変でしたね。
大変でしたね。
車
中泊楽しいですよね。
でなんでみんな車で止まんないんだろうって俺は免許ない側からするとそれでいいじゃんって思うんですけど、そうでもないんですか。
あのよくパーキングで今寝てる人多いですよね。
うん、
あの高速安くなってからね。
僕前の仕事割と車の中で寝させられてたんですよ。なんかその
タクシーの
時あのテレビ局 あの報道の記者の運転手をずっとやってたんで、あの事件現場とかに行くといつ帰れるか分かんないですよ。3日間とかそのまま帰れなくて、そのまま強制的に車の中にずっと。
それ3日間メーター回ってるんですか。
メーターっていうか、まあまあそうですね、メーターないんですけど、
あ、う
ん、
あもうあのーう
ん、丸ごと契約
で、だから僕はガッポガッポお金入ってくるんですよ。
でそれぼーっとしてるだけですよ、ね、
そうそうそう、
ああいいじゃないですか、
うん、でもなんか死体見つかったとかいたらそこも行かなきゃいけないんですよ。で結構怖いんですよね、うん、あの
別にでも掘り返すわけじゃないですよね。
いやでも何にもないところでその、ま、その雑木林とかで止まって放置されてるの怖いですよ。
真っ暗なところでまだ犯人捕まってないみたいな。高速バスとかって使えます？
あ、使えますね、
うん、僕も
よく使いますね。最近使うな、うん、工藤さんはねよく、
僕あんま好きじゃないんですけどね。
本当ですか。俺電車よりねバスの方が好きですね。電車の乗り換えとかめんどくさいじゃないですか。
あ
なんか寝てたら連れてってくれるみたいな感じが。
バスたまに乗ると面白いなと思いますけどね、うん、
昼間のバスは好きですけど夜のバスは好きじゃないです。
でも昼間なんか無駄じゃないですか。
いやだから景色見えるじゃないですか高速道路
の。
あの電車って空気の入れ替えが定期的にあるじゃないですか駅で止まるから、
はい、
高速バスってもうないじゃないですか最初から最後まで。
どんどんどんどんジメジメしてきますよ
ね。でもサービスエリアで止まるプロあるじゃないですか。
でもあれってドア開いてましたっけ。
ドア開いてます。あ、ドアを開けてます、
ね。なんか、
窓は開かないですね。
そのまんまのやつありますよね。降りちゃダメっていうやつ。
窓開かないですよね。
ああ、 その休憩のところはあります
ね、うん、エアコンだけでね。そう、あの房総半島行くのは高速バス、海ほたる渡るとバスで、うん、早いですよ電車よりも。
ああ、うん、
電車で行くとぐるっと回るじゃないですか、東京もあって、はい、うん、あれせずにバスで行くといい。
品川駅からバス出てますよね。
結構出てますね、
うん、
遠ければ遠いほど得した気分になるんですけど、
そうですね、確かにそれはそうですね。
電車だともう一番早く行っても6時発でもう昼過ぎとか着じゃないですか、もったいないじゃないですか。
まあまあまあまあ、
でもうバスだったらこっち11時とか夜の11時とかに出て朝6時とかに着くんですよ。
でもバス朝6時に着くんですけど、6時の時点で現地にはいるのに疲れが全然取れてなくないですか。
ああ、それでバスは選んだ方がいいです。3列シートがいいです。あ4列だとやっぱ確かにきついんですね。3列だと両側にね、通路があるから。
そう、旅先で早朝に着くんだけど、いきなり疲れた状態、体力1の状態で放り出されるイメージありますね。
ああ。それも酒飲んで寝ちゃうっていうのが一番いいですね、まず、バスの子は。でも、この間、買い損ねて、コンビニで買い損ねて、あ、途中で買えばいいやと思ったんですけど、サービスエリアって酒ないんですね、やっぱり。
ないですね。
確かに、でもそりゃそうだとは思うんですけど。
そっか。
そりゃないですよね。
うん、確かにそこで売っちゃダメだけど、でもバスの客とかいるから、あってもいいじゃんと思ったんですけど。
あのね、僕、一回だけ、そういうのあるところ見ましたね。お土産用のお酒売ってるんですよ。で、普通にこう並んでるんじゃなくて、その対面で買うみたいな
の。あで昼間とかだと売ってるのかもしれない、
かもしれないですね。
だってでもサービスエリアで売ってるものって食い物ってつまみばっかじゃないですか。
そうですよ、
つまみみたいなのばっかじゃないですか。
イカとかですよね。
でそれはすごいあるのに酒がとにかく欲しいのにねえよって思って。
ああ、ないですね。
うん、でもう一回高速乗っちゃったら基本降りないで行くのみなんで、酒結局飲まないで、その時は辛かったですね。
駅だったら売ってますけどね、バスはないですね。
電車だったら乗る前に買ってみたいな流れ分かるじゃないですか。バスの乗り場また何にもないところに集合とかですからね。
そうですね。
真っ暗なところにいきなり天井に行ってみたいな。コンビニも近くにないし。
高速バスってあと1時間は1000円じゃないですか、大体。
え？
で、迷路入り
で。そういう感じなんですか。
10時間乗ると1万円なんで。すごい迷路でいいですよ。
そういうこと。
大体だから6000円だったら6時間だなって。
はい、
あ、なるほど、
分かるんですよ、
うん、ね、高速バス、そうか、あんまり皆さん好きじゃないですね。
たまに乗るといいな、
ね、あの乗り物感が弱い感じがするんですよ、乗り物に乗ってる喜びが。
あ、それはいいです。それは移動手段として考えてます、ね、でも電車を大してだけですね、なかなか。
いや、でもなんかこうほら日常じゃないものがいろいろあったりとか、景色が見れたりとか、
うん、あ、そう、高速バスってなんか景色ないですよね。
そうなんです
ね。高速のあの壁しか見えない。うん、
まあ
真っ暗じゃないですか。
でもそういう時はこうにこのカーテン閉まってるからカーテンの外に顔を出して、下のこう下白線をスーパーマリオ気分でそこ飛んでる、鼻落ちないように飛んでるっていうのを想像するんですよ。でたまにポールみたいになったらゴールみたいな。
飛びつく、
飛びついて。
すごい単調なコースですけどね。
それ乗り物感じゃないですよね。ファミコン感ですね。
想像ですね。そうか。飛行機は好きですか。
飛行機好きですね。
飛行機は好きですね。
飛行機はね、飛行機やっぱ窓側撮りたいじゃないですか。
撮りたいですね、できればね。
でももう大人なんで、うわーみたいなのはちょっと恥ずかしい中はあるんですよ。
興奮しにくいですよね、もう。
一人で乗ってて、こうに横が親子連れとかだったら、なんか変わってあげなきゃな、みたいなのもあるんですけど、すごい見たいじゃないですか、雲とか。あれ、景色変わんないけど楽しいですよね。雲は楽しいです。飛び立つ時のあの
加速がいいですよね。
おー、ドーンと。いいですよね。あの音楽聴くやつあるじゃないですか、
あの
バカみたいな穴開いてるやつ、
ソロみたいなやつでしょ、
聴診器みたいなやつ、
うん、あれ聞いたことなかったんですけど、
ないです、ね、
ロックならやってないだろうと思って、この間初めて聞いたんですよ、
はいはいはい、
そしたら結構面白くて、
なんかイージーリスニングとかじゃないですか、
あのベッキーみたいな人が DJ やったりしてましたね。
そういう
ぐらいの感じのタレントが
落語と、うん、勝手に観光協会のラジオが入ってたんですよ。
そんなの
三浦純と安西はじめの。で、なんか各地の観光地を紹介してるラジオみたいなのがあって。
これすごいですね。
気が利いてますね。
へーと思って。 あれちょっとつまむと音聞こえなくなる。
あ空気ですからね。なんか
どうなってるんですかね、あれ。あれ全部そうチューブが椅子の中伝わってて、どっかで大きいスキーヒーターに繋がったら面白いなって思ってるんですけど。
そっか。
その原理だとあれにおーってやったら誰かに聞こえる。
逆流する。
思いっきり思い
っ
き
り。やると誰かがツーンとしか通った。
あれやってみたいですね。
あれ何なんだろうな。なんであれなんですかね。ヘッドホン持ってっちゃうからなのかな。
今でも割とヘッドホンのが多くなってます
ね。あ、そうなんですか。
昔全部あのね、聴診器ですよね。
安いってことなんですかね、あれの方が。
持ってかれるのとかですかね。
消毒しやすいんじゃないですか。機械がないから。
でも穴とか水通さなきゃなんないですよ。
なんか紫外線とか出るんじゃないですかね。
紫外線大雑把なことを言わせ
た。昔床屋さんにあの消毒の箱あったじゃないですか。
ああ多いやつだ。
多いやつ。あれって本当に意味あるんですかね、紫外線。
あの櫛とかやってるんですよ。
そうどうなんですかね。
あとホテルの消毒済みっていう帯ついてるんですけど、あれ何やってるんですか、拭いてるぐらいじゃないんですか。
おばちゃんがちょちょって拭いてるくらいですよね、きっとね。
トイレとかもね、最初バンドしてますよね、髪のね。
嘘ですよね、きっと。何かやってるんですかね、なんか。
引っ越しした時にあの前清掃済みみたいなと思って置いてあるじゃないですか。あれ僕ずっと大事に取ってありましたね。
何ですか、新品みたいな。そうそうそう、
自分家じゃないみたいな感じを。
たまに置いたりするんですか。
たまに
ここにあったなって。あ、引っ越しした時にあのなんかビニールに入れられたいろんなこのガスとかのこういうの、はいはいはい、あれなんか嬉しい
ですね。嬉しいですね。
ただでなんかくれた、いろいろ。
でたまになんかなくて探すじゃないですか。ああそう、あれどこに行ったかなみたいなので、でその時にたまに触れて読むとすごい嬉しいですよね。なんか
あ、そうか、ガスで困ったらここに電話すればいいんだ、うん、
みたいな共通認識で。
あと、そうですね、シャチハクの思い出で盛り上がってますが、ピックアップトラックに乗っていた頃、
かっこいいですね、ピックアップトラック。
夏場によく河原などで、荷台に布団を敷いて寝ていました。
それかっこいいですね。
あの
ワイルドです ね。
たまに
夢ですね。
トラックの荷台に寝てる人見てびっくり
します ね。
あの電車とかで見てると視線高いじゃないですか、山手線とかだと。で
上
そう止まってるトラックの荷台に寝てる人がいて、
相当気持ちいいんでしょうね、きっと。
都内っていうのはすごいですね。田舎だとまあよく乗ってるじゃないですか。
軽トラとかはおっさん乗ってますよね、よくね。
あれ一人まで基本的には OK なんですよね。
なんか次の監視役は OK なんじゃないですか、うん、確か。なんか用事があった。
そうそう、いっぱい乗ってたら怒られるんですよね、きっと。
多分ダメじゃないですかね。
あれはいいですね。はいはいはい。
キャンプやってる人とかってこういう技術いっぱい持ってますよね、きっとね。河原で。あ、
快適に寝る方法。
キャンプとかって
やる、キャンプ憧れがありますけど、やったことないですね。
安藤さんがなかったらもうないですよね。
僕割とキャンプ
行ってます。工藤さんなんか道具持ってますよね。道
具、ああ、ね、そっかそっか、コンロとか持ってます、
ね、そうそう、好きなんですよ。今持ってないですけど、テントも持って、まあ、持ってるかな、もしかしたら。寝袋とか
キャンプに手を出したいですね。
誰と行ってるんですか。一人、
最初は一人で行ってましたね。
キャンプ場から
、キャンプ場に行って、結構旅行で何日もとかってやってましたよ。
ね、うん、バイクとか乗って行きたいですよね。憧れはあるんですけど。
ね、キャンプ場とかじゃなくて、もう道端とかにテント立てて。
そうそうそう、やりたいですね。
道端にテント立てて、夏一人旅してて、旅行してて、朝目覚めたらラジオ体操の会場になってそこが。で、田舎なんで、それ多分分からないだと思うんですけど。珍しいんですよ、そんな人が。でまだ当時そんな不老者とかそういう感じじゃないんで、うん、みんなでわーって囲んでるんですよ。で外に出てったらもうわーって子供たちが囲んでて、
なんだろう、
何やってるんですか、
握手してください
すごい恥ずかしかった。まだ高校生くらいだ
った。その頃からやったんですね。
割とワイルドな、
ワイルドですね。ちっちゃいギター持ってるんですか、それ。
ギター持ってない
ですか。
カブとか乗ってね。そういうイメージあります。
毛張りでマスってるんだ。いいな、キャンプしたいな。
キャンプ場に泊まることはあるんですけど、ファミレスとかで飯食っちゃいますね。飯盒とかで炊けない。
あ、でもそれ一番いいですよ。僕も最終的に、
ね、荷物減らせますか。
そうそうそう、それに行き当たりましたね。
大変ですよね、道具もいっぱいあるし、
うん、旅行先でキャンプサイト泊まったら靴取られちゃったことあってテントじゃないんですよ。バンガローじゃないな、なんかなんていうの、何人、5人部屋ぐらいの部屋に泊まったんですけど、寝てる間に靴がなくなってて、でもキャンプサイトだから街じゃないんです全然、
はい、
で靴なくて裸足で歩きながら、今誰か橋田さんが
覗いてます。
そんなことありましたよ。
それどうしたんですか。買った
裸足で街まで行って靴買いました。
裸足の人来たら靴屋もびっくりします
よ、サンダル買いましたよ。
あ、そうだ、キャンプといえばそう、原始村ってあるの知ってます？
あ、分かんない。
そう、この間原始人に会いに行って記事にして、あ、原始人の生活いいなと思って調べたら、原始村っていうなんかキャンプ場なんですけど、縦穴式住居みたいのに住める。やっぱりデイリーで原始人といったら安藤さんの。あったかくなったら行きたいなと思って。
あ、行きたいですね。
体験学習みたいな感じですか。
そう、火とか起こせるらしいですよ。
どこですかそれ。
わかんないです。原始村っていう情報しか覚えてないです。
山口とかなんか縦穴式住居に泊まれるとかいうのは、
あそこまで遠くなかったと思うんですけどね。
いいですねそれね。
そう、原始村。でもキャンプって夜どうするんですか。恋を語り合ったりするんですか。
やっぱ焚き火とかするんでしょうね。焚き火とかして、
うん、
なんか語るんでしょうね。
そう意外とね、分かんないですよ。
持ち方分かんないですよね、間の持たせ方ってね、
うん、もうテレビとか見たいじゃないですか。
酒とか多分飲まないんじゃないですかね。
酒飲まないです
か。僕は飲んでましたよ。
あ、飲みます、
うん、
割とガバガバ。焚き火を囲んで何、なんかやっぱりね、いろいろ語るんでしょうね、人生とかね、うん、
そう、なんか若者がなんか高校生とかだったらなんかいいじゃないですか。キャンプファイヤーみたいなやっては分かるんだけど、おっさんが例えば2人で行ってのかっていうのは分かんないですね。
間が持たないですよね。
若者男女でなんかいっぱいだったら、もう中洲に取り残されちゃうみたいな、
そう
そういうちょっとね、ちょっと色気づいたことがあるんだろうなとは思うんですけど。で、安藤さんと2人で行ったら何しましょう
ね。何しましょうね。間が絶対持たないですよ。
しかももう6時ぐらいから暗くてもう何にもやれないですね、多分。
あのじゃないですか、一斉のでニートですか。
それ持って5分ですよ。そうか、ウノとかやるんですか。
やるんですかね。
ウノやりそうですね。僕そういうキャンプしたことないんですよ。自分一人とか親しい人とかしか行かないんで、そのなんかみんなで語り合うとかっていうことしたことがない。
あ、親しい人といったら何してるんですか。
親しい人といったら特に何もしないですけどね。
それなんか何濁してるんですか。
夕方に火を起こして飯を食うじゃないですか、うん、
火起こさなかったですね。
ああそう
です、うん、
ファミレスで食って
とか、あと普通のガスコンロみたいなちっちゃいやつも。
ああ
そうかそうか、あのなんかベーコンいぶしたりとかしないんだ。
しないですね。そういうアウトドアチックなことはあんまり
しない。そういうことがしたいな。
それいいですね。結構昼間から行ってますよね。
そうそうそう。
キャンプ場。
そうそう、昼間から行って魚釣って。
そこがやることなんですね、多分キャンプ
場。火を起こして。
はいはいはいはいはい。
僕ただ酒飲んでましたね。ちょばちょばちょばちょば。
ただもう、魚旅とか行けばいいやつ。
外だとなんか割と健康的な 気がするんですよ。
あ、こんな不健康なことをやってるけど
青春だなみたいな感じがするんですよね。
確かにそうですね、はいはいはい、で北海道って寒いんじゃないですか。夏場
ゴールデンウィークにキャンプに行ったら吹雪になったことありますね。
それ酒飲んで吹雪になったら死ぬ系です
よ。その時はさすがにね、車の中に寝ましたね。確かにエンジンかけっぱなしで、これ死んじゃうなと思って。
キャンプみんなで行きましょう。
よくしたいですね。
キャンプ行きましょう。
したいですね。
キャンプしたことないじゃないですか、やっぱり、
ね。デイリーもなんか集団芸みたいなのがあってもいいんじゃないかな。
そろそろ。
みんなで行ってるっていうのも。
キャンプいいですね。今年キャンプ行きましょうか。
キャンプ検討しましょうか。じゃあ、
僕割とちゃんとあれ。
全然取っかかりがないんですけど、何からしたらいいんですか、キャンプする場合って。まずテント買ったらいいんです
か。テント建てる。
テントでもね、貸してもらった方がいいですよ。そんな
に。キャンプサイトに行くんだじゃあ。
そうそうそうそう。借りれるところに行って。
川の中じゃなくて。
うん。秩父とかじゃないですか、この辺だったらきっと。
一人ね、知ってる人いたら、
うん、そうですね、
大丈夫ですよ。
もう泥酔して使い物にならないケースっていうのを考えられますけど。
そう、僕いつもそうなんですよね。なんかそういうそのバーベキュー的なのとかって割と何ですかね、こう率先してやりたい方なんですよ。
はいはい、
火を起こす的なやつの。だから、ね、途中でもう酔っ払っちゃうんですよ。でもうどうしようもなくなっちゃってるみたいな感じのことが多いですね。
あ、
最近僕あのデイリーの飲み会の幹事やらせてもらえなくなりましたよね。
あそう、なんかあの工藤さん酔っ払っちゃうからダメって言われますよね。
幹事って別に 会計だけですよね、基本的に。
いや、なんかそう、去年かなんか忘年会で、じゃあ工藤さん幹事だから会計お願いって言ったら、イエーイってピースしたらしくて。
あ、もうお話にもならない。
そう、全然ダメだったっていう話聞きました。
それは、ね、ね、大変ですね。
毎日覚えてないんですよね。
キャンプはいいですね、
うん、いいですね。
ぜひしましょう。
そう、デイリーのなんかみんな大人だからみんなさん付けとかで呼んでるじゃないですか、
はいはい、
もっと、
はい
はい、なんか大丈夫みたいな。
ああ、
そうかそうかそうか。
そうそうそう。俺前石川さんと飲んで結構仲良くなったんですよ。で次の日帰ってきたらもうなんかね、こうなんか予想しいんですよ。
ああ
。あれなんでなんですかね。
ちょっとね、酒が酒抜きでちょっと、あ、これガツンと仲良くなってるから、ね、帰るいいんじゃないですか。
石川さんの家まで行って、なんかその時はすごい、あ、俺これ飛ばしてきたと思ったんだけど。で次の日会社来たらすごい、あ、おはようございますとか言って予想してました。
だってその前の日の時点で別にね、大重とか、
まあ、肩組んだりしなかった
ですね。
そう、フォークソングとか歌いましたよそれ。そうライターの人 もう基本文系の人ばっかじゃないですか。
ああ、もうその分かんないでしょうねきっとね。
マイルドな、この
そうそうかもしれない、
ね、肩の組み方が分かんないでしょうね。
みんなさん付けでもっとなんか俺雑な扱いを受けたい傾向にあって、あの宮城くんとあの藤原くんの関係はすごいいいなって思う。あれ、お互いがお互いをリスペクトしてない感じがいいんだけど。多分宮城くんは藤原くんのことまあ後輩みたいな感覚で、あれは藤原みたいなこと言うじゃないですか。で藤原くんもあんまり黙ってるけど、別にこの人はおかしな人だっていう感じで扱ってるのがね。
そうですね。
あの DVD のあの副音声のそっけないやりとりが、
渋
谷行くの
愛人関係ですけどね。
藤原、渋谷行く行かないですみたいな、そういうあのね雑な関係っていうのはちょっといいなって思う。
ね、ないですねそういうのね。
他の人みんなでちゃんと大人の付き合いをしてるじゃないですか。
はいはいはい。
みんな敬語ですからね、基本的にね、飲み会でもね。
そう
ですね、うん、
この間細江さんとはその関係になれるかもってちょっと思いましたけど。
細江さんも飲み行くとそんな感じになるんだけど、次会うとね、
まあ、
ね、
あ、そうなんだ、すっごいなんか、うん、モテないみたいな話をしたら、話だからだよみたいな。靴履けみたいな。
細江さんだいぶ距離詰めてくる感じありますよね。
あ、でもこの雑な感じもいいなと。そういうのもいてもいいな。例えばあの漫画家とかの体験レポート系で編集者と一緒に行くと割と雑な書き方するじゃないですか。
あ、はいはいはいはいはいはい。
なんか例えば西原理恵子さんの漫画とかでも編集のことめちゃくちゃ苦手、
はいはいはいはい、
ちゃんとついてこいよみたいな、うん、あれちょっと今まだ石川さんに対して書けないそれは書けないなとこの間の溶接の時に遅刻してきたけど、そっかバカ野郎みたいな、それは書けないなと。
ああ、そこそこそこそこですね。
雑に扱える関係に気づきたいと。
あの日ひどかったですね。
大事押せよみたいな。
ほぼ午後からでしたかね、僕行ったの。
そういうのがいいなと。
それは
それも面白い、ね、あんまり仲良くなってても気持ち悪いかもしれないですね、読んでて。
そういう風になるとっかかりもないですよね、デイリーのね、飲み会
だとやっぱダメなんですかね。
うん、
旅行ですかね、やっぱりね。
運動会とかじゃないですか、
うん、
運動会
運動会も体育祭とかじゃないですか。
すぐ心の扉閉ざしますよ運動会になったら
いなくなっちゃう感じ
ですね。でもライター意気を元に分けて何か、ね、戦うっていうのもいい感じですけどね。騎馬戦とかで、
そっかチーム戦でやったらいいんですね。
そうなんですよね。
どこの曜日が強いですかね。
綱引きと相撲じゃないですかね。
綱引きと相撲
一体感出ますかねそれね。
うん、
マスゲームとか
僕最初に沖縄行った時に安宿泊まってて、はい、安宿対抗で運動会するんですよ。
あ、
種目がなんかねすごいそのなんか綱引きと玉入れと相撲とか絶対相撲入ってるんですよ。
相撲やっぱ肉体のぶつかり合い、
相撲やるとやっぱりね仲良くなりますよね。
馬場さんとかに勝てる気がしないですけど、
しないですね。1対2でいい
ですね。運動だともう完全に一人勝ちですよ。
安藤さん綱持ってるじゃないですか。
あ、綱引きの綱持ってますよ。あれでやりましょうか。
ちょっと今いバランスを、ね、馬場さんとなんか藤原君とかそういう、
そうですね、
弱そうな人ばっかつけて、あとその他みたいなのでやったら綱引きいいかもしれないですね。
あの会議のあと一回飲みに行くのやめて、
はい、
綱引き大会やったらいいじゃないですか。
夜
夜、
あ、新宿で、
新宿で9時から
いいですね綱引きしましょうか。仲良くなるかもしれませんね。
何やると一番仲良くなるんですかね。
なんですね、
一緒恐怖体験を一緒にするといいって言うじゃないですか。
ああ、
それ恋じゃないですか。
そうか、
恋釣り橋、
釣り橋
みんなで釣り橋、ね、
あとあれじゃないですか、共通の敵を作るといいんじゃないですか。
ああ、
なんで世間
仮想敵確かにそうです。あ、でもそう考えると嫌われ者っていないですね。
ああ、そうですね、
敵になりそうなんですね。ないですね。
一人ずつ持ち回りで無視してったらいいんですかね。
感じ悪くなるだけじゃないですか。
ちょっとギスギスします
ね。やっぱ酒飲んで仲良くなったのってやっぱりその場だけって感じしますかね。
そうですね。
忘れちゃったりしますしね。
かといってでも旅行一緒に、旅行というか取材一緒に行って泊まってもそんなって感じじゃないですか。
結局飲み行っちゃいますからね。
キャンプですよやっぱり。
キャンプだな。キャンプ行きましょう。水泳大会しましょうか、じゃあ。
なんで？
それ読者の人も何人か抽選みたい
な。ああ、よね。
それなんか昔の漫画の雑誌って漫画家とどっか行こうみたいな。
あります
ね。ありますね。
それいいじゃん。
水泳大会しましょうか。読者参加。
水泳大会。
水泳大会。
それ泳げる気がしないですね。プールなんてもう何でも入ってないですよ。佐田さんとかのポロリがあってみたいな。ぶっ殺されるな、こっちから。でもね、それをなんかもっと、このね、フランクにいじれる。
ああ、関係ない
ですよ。これがいいじゃないですか。遠いな、これは。
まあ、壁がね、いくつかありますね、乗り越えなきゃいけないハードルが。
藤原くんはなんで藤原って呼ばれてるんですか、みんな。
そんな
藤原だけですよね。
年下だからですかね。
年下いっぱいいんじゃないですか。
そうそうそう。ああ、そっか。
最近地主くんが地主くんって呼ばれてますけどね。
うん。小柳くんも
小柳くん、小柳くんですね。
うん。小柳とは誰も
呼ばないですね。うん。
なんですかね。彼の持って生まれたキャラクターですかね。
後輩肌みたいな。
うん。藤原くんものすごい好きだからね、付き合いたいんですよ。藤原くんとね、多分二言ぐらいしか喋ったことない。すごい気になってるから恋だなって思ってるんですけど。
パンが好きですよ。
パンが好き。あ、パン。パンあげようかなと思って。宮城くんとの距離感が羨ましいんですよ。仲良くなると宮城くんのひげそっちゃいそっちゃいってすごい嬉しそうな顔をするんで、この人は尊敬はしてないな宮城くんのことを。
メールはもういいですか。
もう10時になりましたね。
あ、そうですね。そうそう、
終電がなくなる時間ですか。
まとめとしてはじゃあみんなで仲良くなろう。
仲良くなろう。
そうですね。
何年目で言ってるんですよこんなこと。
キャンプ行きましょうね、じゃあね。
キャンプ、
キャンプ場から生放送すればいいですかね。
あ、
電源がないか、
電源でもバンガローがあれば
あれば
そこは使えますよね。ネットが繋がるかっていう問題もありますよね。
そうですね。
E モバイル、
E モバイルの圏内じゃなきゃダメですね。
いや、アイシレコーダー取って来週流すといいんじゃないですか。
あ、そっか、それでいいですね。
ね、うん、生じゃなくて、
ね、そうですね。一回じゃあそれを
キャンプしましょうかじゃあ。うん、
だんだん呼び捨てになっていくっていうみんな。
多いですね。お前薄いぞとかいうそういうラジオはね、
仲良くなっていくラジオ。
もうそういう企画立てる時点であんま長くないですよ
ね。そうですよね。放棄してます
ね。そうですね。
林さんがすっごい昔に宮城くんと仲良くなるみたいな。
カンガリーとか言ってました、
ね、一緒に旅行してましたね。
でも多分その時から距離感変わってないですよね。
あ、でも、毎週会って喋ってるとそれだけで仲良くなるって林さん言ってましたね。
ボビーとか。
何でしたっけ、うん、そうそうそう
そう。そう、それはでもありますかね。
うん、
うん、あれこそ本当に飲み会じゃなくて毎週会ってますからね。
そうそうね、うん、酒飲まずに、
うん、
でもそれだと学校とかって毎日一緒じゃないですか、
うん、はいはいはい、
そんな仲良くならない人もいましたよね。
やっぱ嫌われ者がいてるんですよ。ムカつく人一人ちょっと入れて、うん、というわけわかんない、ね、
誰からも嫌われる人を一人
担任の先生が必要なんじゃないですか。
先生です。それでなんかひどい似顔絵とか描いて、
あ、モノマネ、先生のモノマネしたりとかして、
先生を誰か作りましょうか。
鶴下さんが何かにつけてダメ出しをしてくるっていうキャラになったらどうでしょう。
先生ですね。ねえ、
そう、うん、漫画でも編集長とかよくいじられて
る。ああ、そうです
ね。ああ、そこそんな感じですね。
ニフティの社長と、
社長は、
そういうフランクな方ですか。
社長今結構フランクな方ですよね。
フランクな方です
よ
ね。
関西弁の、面白い人ですよ、うん。
キャンプ一緒に来てくれますかね。
ああ、どうですかね。
誘えば来てくれそうな人ですね、
う
ん、でもね。
ああ、それいいじゃないですか。
この間だいぶ遅い時間まで飲みましたよ。
あ、社長、社長。
2人じゃないですよ。なんかこう8人くらいの仲が集ま
る。よ、社長と言うんですか、やっぱり。
そんな感じでもなかったですね。
それただ飲むだけ。
そう、なんか飲むだ
け。キャバクラとか連れてってくれたりみたいな感じじゃない。
じゃなかったですね。普通の居酒屋でしたね。大井町の。3時くらいまで飲んでましたね。
なるほどね。
楽しかったですけど。じゃあ、そろそろ終わりますか。
そうですね。ね、
何をするんでしたっけ、なんか告知関係が、
なんかイベントあるんですよね。
ああ、そうだ、4月、もうこれって言っていいんでしたっけ。
もうカルタのページでしたよ。
そうか、
24
ですね。4月の24日
久しぶりのデリンのイベントですね、
そうですね、
スライドイベント、
珍しい人がやりますよね、今回ね、まだ。
あ、そうそう、
もう決定ですかね、
うん、っていうような、
いろんなライダーさんが10分間、うん、あのスライドをして、うん、どんどん次々にやっていくというイベントでございます、うん、
俺ちょっとこの前にね仕事入ってて、
あ、そうなんですか、うん、
間に合うかどうか分かんないですけど、間に合ったら行きます。
リモート参加でもいいですよ。
あ、そんなこと、いや仕事してるんですそれ。
ぜひぜひお越しくださいませ。
ジニスさんとかその辺でしたよね、確か。
そうですね、
なんかこんな走んなくてイベントだったら行きたかったのに。
あとはなんだ、4月、
4月、
4月ですね。
プレゼンターも出てますね。
うん。
あ、尾張さんまた来るんですね、わざわざ。
そうそう、尾張さん来てくれるんですよ。馬場さんも今回出してくれるって。
そうなんですよね。
小柳くんっていうのがね。
あ、
小柳くんのプレゼン聞きたいですね。
うん、
小柳くん一番最初に手が上がってましたね。そうですね、確かね。
馬場さんもあんまりなんかステージで喋ってるイメージないですけどね。
うん。走ってるイメージしかない。
馬場さんなんか今回面白そうですよ。
お、ネタももう
ネタもちょっとうっすら聞いてるんですけど、ね、まあ、これは外れないなっていう感じの。
楽しみですね。
イベントも、カルカルのページに出てます。4月24日土曜日の夕方ですね。はい、もうチケットは4月6日から発売なので。
うん、 これカニとかはもう食えないわけです
ね。カニとか食えないですね。
普通に飲食すると、カルカルの飯を
食べる。メニューを食べてください。
あのカルカルのページの関連サイトっていうのが出てて、
そんなのあるんですか今、
はい、イベントごとに関連イベントみたいなの出てこれダジャレベースボールって書いてあってすごい懐かしいですね。
懐かしいですね。ありましたねこういうのね。これイベントの宣伝になってないですよね、このダジャレベースボールピンクしても
どんなイベントか分かんないですかこれ見ても。
4日の今週末のイベントに大坪さん出ると言ってましたね。
あ、そうだそうだ、う
ん、T シャツ、
あ、 T シャツ、
T シャツ、あ、はいはいはい、
これは当日でもいいのかな、もしかしたら、あ、当日券あります
って書いて
ます
ね、ありますっぽいですね、う
んうん、4月4日の日曜日の T シャツオークションというイベントに大坪さん、うん、これは出演かな、
T シャツを
売るんじゃないですか、
売る方ですかね、
うん、4日か、これもうなー、マーシー T シャツが死ぬほど在庫あるから
置いといたら誰か買うんじゃないですか。
オークションじゃないですね、それ
委託販売ですね。こんな感じですかね。なんかあれですかね、
サイト関係なんかありましたっけ。
サイト関係あるんですよね本当はね。
そうですね、
うん、4月、これ言っちゃダメなんですか、言ってもいいんですよね。
え、
どれですか。
あのサイトの構成変わるっていう。
ああ、はいはいはい、言っていいでしょうね。
いいんですよね。多分日曜日からですね、正式には。
月曜、あ、日曜日からか。
本当は日曜日なんだけど、日曜日変更がないので、うん、月曜日から記事が増えるんですよね。
はい、実質日に1本増えますね。ね、4本に。
うん、そう。
11時2本、16時2本になります。
うん、で、年末年始にやった中ネタ的なこう割とすぐに読める
1ページだけのの
と、それから今まで通りのっていうか、今までよりちょっとこう濃くなった4ページの
昔が1本ずつ、長いの1本、短いの1本が11時と16時
16時
出るわ
けです、うん、ね、こんなにコンテンツ増やしてどうするんだって思いますからね、
読み切んないですよ ね
人増えてないのに
あと iPhone で見れるようになってましたね。
そうそうそう、スマートフォン対応しました、うん、でもスマートフォン対応したんですけど、どっからもリンクがないっていう大変な状態なんで、
いけないですよね。
ツイッターで告知してるリンクを貼って、
そう、ツイッターを見てもらうか、それから来週ぐらいにバナーつけますんで、うん、そこを見てください。アンドロイドと iPhone 見えます。あ、でアンドロイドの方はアプリもあります。
アンドロイドって勝手にアプリって上げられるんですか。
勝手に上げられるみたいですね。
うーん、
審査とかないらしいんで、
そこが多分違いなんでしょうね、きっと iPhone と。
うん、ポータル .nifty.com すらスマートフォン、
スマートフォン、
スマートフォンで見れます。
確かに iPhone とかで見てるとすっげえちっちゃいですからねデイリーとかちっちゃいな、じーってなっちゃうから、あれぐらいだと見やすいかもしれないですね。
あの今のでも iPhone のページもなんか大きかったちっちゃかったりしてますよね、字場所によって。いや、余計なこと言ってるから、今
ダメだし、
あの、ま、なんかコマによって大きかったり小さかったりして見えるような気がするんですけど、まあまあまあ、
あれは僕が作ったんじゃありません
そうか、そうだな、携帯、僕その絵描いて吹き出しとか描いてるから、携帯とかのだともうほぼ読めない。
あ、そう
か、あれどうにかしなきゃなとは思ってるんですけど、
こんなとこでしょうか。
こんなとこですかね、
はい、
うん。北村さん告知なんかありますか、近々。
あったっけな。あったっけな、本当にくだらない。5月の頭ぐらい、プラスワンの方で、占い合コンっていう。
占い合コン
占い師の人が、あなたとあなた、最初いい。って言ってくれるっていう合コンがあるんで。
あの、なんだっけ、ゲッターズ。
じゃあ、ゲッターズ飯田さん。それで本当にいいですから。本当に当たってるかどうかじゃなくて、うん、占いを信じてる人たちがそれだけ集まってて、あなたとあなた相性いいって言われたら付き合っちゃいますよ。
あ、
確かにカップル成立率異常にいいですね。
前カルカルでやった時もカップルできましたよね、あれね、確か。なんかで後で、うん、後でできるみたいな。
そう、すごいできます、う
ん、すごいトップダウン型の合コンですよね。
そうなんですよ、まあ、3人ぐらい候補選んでくれるんですけど、みんな番号つけてて、何番と何番と何番いいですよって言って、それを見ながら、うん、胸をチラチラって見ながら、うん、この人といいんだみたいな感じで話してるからね、大体くっついちゃいますよね。本当にその後どうなったか知らないですけど
楽しそうですよね、
うん、それもよかったら5月の頭いつか忘れましたロフトプラスワンのページを見てください。はい、
そんな感じですかね。
はい、
じゃあ、1時間10分にわたりお送りしてきましたが、
1時間10分
そう 2時間だ今日はそろそろ終わりになります。
はい、
はい、じゃあ、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さようなら。